家族ラジオ JOBBB819 始まりました。
いや
おー、
はい、行きましょう。
はい、というわけで、始まりました、ジャパン大阪バンバンボラボラブロードキャスト JOBBB でございます。
はいよ、
まあ、実質的に2026年、まあ、最初の、まあ、僕ら的な収録に、
まあ、なりますね、
はい、なっておりまして、はいはい、まあ、このラジオ2週間に1回配信しておりますが、今年一発目が1月1日にもうすでに配信終わっておりまして、本日がですね、まあ、2026年2回目ということなんですけど、うん、収録的には、今年初めての収録をしております。はい、そんなことでですね、大阪府は豊中市、千里中央のですね、万馬家の6畳畳の仮設スタジオから、全国へ配信しております、はい、インターネットラジオで
もう始まって以来ずっと同じような部屋で、
そうですね、
同じことを繰り返してますね。
はい、2008年ぐらいから
みたいですね、
スタートして、主に私鉄平と、
はいはい、バンバフミオ、
まあ、この2人がですね、うん、まあ、僕ら目線の家族目線のですね、いろんな情報を皆さんと共有しているという、うん、まあ、そういう内容ですね。基本的にはもう2人と、あと、まあ、僕らの家族とかね、
ですね、
の、あの、好き勝手に、うん、あの、話を広げてるといった、
まあ、そうですね。
そういうスタイルでずっとやっておりますので、はい、ちょっとなんかあんまり時代に合わなかったりとか、
あ、
まあ、皆さんの趣味思考に合わなかったりとかするんですけど、はいはい、まあ、それはそういう事情やということで、はい、まあ、それを許容できる人は、ぜひ、
そうです、そうです。
聞いてほしいなと思います、はい、
うん。
はい、というわけで JOBBB819 始まりまして、はい、まずはですね、今週の、の目次から紹介させていただきます、
はい、
きま、
はい、
3つございまして、1つ目がですね、この後すぐにお聞きいただきます週刊 JOBBB ニュースの第487号となっております。
はい、お、
まあ、前回の配信から2週間の間に、うん、まあ、主に今回は、年始のお話になると思いますがテペとフミオが手に入れた新鮮情報を、このコーナーではご紹介いたします。
はい、
そして、2つ目なんですけど、まあ、これ大体2つ目はいつもボラボラ企画みたいなやつが出てきまして、うん、ね、
はい、
まあ、街中をブラブラ歩く、まあ、
主に歩いて足の裏で感じるってことですね。
そうですね、それを、ブラブラをボラボラと、まあ、ちょっと言葉遊びして、
はい、
あの、表現しているという感じですね。
はい、そう
です。で、今週はですね、まあ、いつもここでですね、最近は、あの、西郷街道ボラボラをしてるんですけど、ちょっと僕はまだまとめきれてないということなんで、まあ、その代わりではないんですけど、うんうん、まあ、年始、まあ、実質的に一発目ということで、ちょっといつもと違うところを巡ろうかなということで、はい、
うん、
兵庫県はですね、尼崎市にございます、
うんうん、
JR 立花駅、ですね、
うん、
まあ、あの通称 JR 神戸線 の、 あの立花駅なんですけど、はいはい、そこからですねずっと南に歩いていって、まあ、国道2号線という、
うん、
あの大きな道路が通ってるんですけど、そので JR 立花駅から国道2号線の間を、
うん、
まあ、歩こうじゃないかと。
あんまり放送に乗らん場所ですよね。
そうですね、
面白いとこなんですけど、
多分皆さんも行ったことないんじゃないかなと。
行ったことない人多いんちゃいますかね、
は
い、思います。
実はこの間にですね、うん、非常に面白い、
はい、
いろんな情報が詰まってたということが分かりましたんで、
はい、
皆さんと一緒に楽しもうかなと思っております。
はい
はい、そして3つ目がリスナーさんからのお便り紹介です。我々のラジオを支えてくださっている 大切なですね、
はい、
リスナーさんからいただいたお便りを紹介いたします。
行きましょう。
はい、以上ですね、1,2,3 コーナーに分かれております、
うん、
よかったら最後まで聞いてほしいなと思います、
はい、お願いします。
はい、それではまずはですね、前回の配信から2週間経っておりますので、うん、その間に鉄平と文雄が手に入れた新鮮情報を紹介する、
はいはい、
週刊 JOBBB ニュースの第487号、
うん、
でございます。
そうですね、行きましょう。はい、
はい、まあ、まずはですね、まあ、皆さん新年明けましておめでとうございます。
そうでした、
ちょっとだいぶ遅くなりましたけど、
よろしくお願いいたします。ま
あ、今回が実質的に2026年最初 の、 あの収録ということなんで、
はい、
今、僕らこれ収録してるのがね、1月13日の火曜日ですね、
はい、
うん、このラジオ自身は15日の木曜日に配信ということなんですけど、
うん、
今外見たらね、
うんうん、
曇っております。
で、
そして室内気温が、うん、今ちょっと上がりました。 14.9 度、
お、見えますか、
になりましたね。実はね、今の上の方でエアコンの音が鳴ってると思います。
意外と静かですね。
あのね、うん、あのまあまあ、あのこの、 そのマイクは拾ってます。
あ、拾ってますか、これも。
小宮君多分ね、あんまり聞こえてないと思うんですけど。
あ、僕も、例の通りね、
耳まあまあ大きい音鳴ってて、
そう、
多分ね、リスナーさんの中では、この音なんやねんって、もうすでにお気づきの方もいてると思うんですけど、
悪いですね、
うん、はい。いや、悪いというか、お気づきの方いてると思うんですけど、それは、今シーズン、まあ、冬初使用かな。
ですね。
昨年の、まあ、年末から、うん、今年2026年にかけて、初めて、うん、このマンションというかスタジオのエアコンを使いまして、はいはい、まあ普通のね新しいお家の新しいエアコンやったらこんな音しないんですけど、まあこのスタジオの入ってるマンションはまあもう築50年以上経ってる、
50年以上ですね、
まあ、かなり古いマンションでっていうことで、はい、まあこんな音がしてるということです、うんうん、
その時のまあエアコンですからね。
そうですね、はい、まあすごいね個性のあるエアコンで、
まあそうですね、
まず音がうるさいっていうのと、
うんうん、
あとサマーとウィンターをスイッチで分けないと、
ああそうです、
この暖かい空気出てくれないっていうね、うんうん、あれほんまにやっぱあれかな、サマーのところに設定置いといたら出ないんかな、
出ないですね、
暖かい空気は、
もう元が来てないですからね、
あ、なるほ
どね、ここで熱源というか熱発生してるんで、はい、ずっと、まあ、まあ1キロはないにしても700、800メートル先にエネルギーセンターっていうのがあって、
あ
そこからまあ熱い水、冷たい水が送られてきてるわけですよね。あ
風がね、
うん、でそれでそれをまあ各部屋のこのマンションの地下にある分配器みたいなところから分けてるということやから、元がもう熱いのしか来ないから、
あ
今はね、サマーに切り替えても冷たい空気は来ないと思いますよ、ね、
要はサマーとウィンターをまず切り替えて、
はい、まず使うとき
に、しかもそれも時期によってこの時期から以降切り替えてくださいっていう指定がありまして、う
ん、エネルギーセンターの方からあるんです、
はい、でそれで切り替えて、
はい、
でさらにこの、まあ、各部屋にある操作盤で設定温度っていうのをですね、アナログダイヤルで、
はい、
設定するんですよ、今僕これ20度に設定してるんですけど、まあそのダイヤルを20度に設定して、
はい、うん、
でそしてスイッチをオンにする、そのスイッチもエアコン本体っていうのがもう基本的にないんですよね、穴しかないんで、
うん、
そのエアコンのスイッチも実は壁についてるんですよ、
うんうん、
壁にそれもダイヤルがついてて、
はいはい、
オフから、
はい、
あれローかな、でミディアム、うんうん、でハイ、
あーですね、
でオフっていう、
はいはい、
まあ、その、4つのモードがあるんですけど、
はいはいはい、
それでそこにダイヤルを合わせて今だからこれ ローなんですけど、
はいはい、
一番出力の低いやつでやってるんですけど、うんうんうん、それで初めてまあちょっとあったかい風が
徐々に、
はい、排気口というか、
はい、
この高いですね、1メーター90センチぐらいある壁から出てくると
、ね、ちょっとまあ事務所とかそういうシステムのところ多いですよね、
ホテルとか
もね、まあまあまあ、そういうことですね、
多いんですけど、はいはい、まあ、それをそのこのマンションという、
まあ、
民間のところでやってるっていうのが、うん、
はい、
まあ、50年前はすごい新しかったんですけど、
はいはいはい、
もう今はもう古くなりすぎて、まあ、逆にこう維持費がかかるとか、まあ、いろんな問題がまあ噴出してるて、
はい、まあ、日本でここだけですよ、
そう、まあ、そう、だからそれがあまり自慢にならないですよね、結局、
まあまあ、
結局、まあまあ、
ユニークという意味でね、
ユニークなんですけど、
う
ん、まあ、結構住民は悩んでると、
あ、まあそうですね、
はい、まあまあ、そんなエアコンが今、うん、なってるんですけど、
はい、
どうですか、文雄君、2026年始まって、何か新しい変化とかありましたか。
いや、やっぱりね、本当、こんなこと言うとなんですけども、
はい、
まあ、年々、ね、やっぱり体力が落ちてますね。
あ、まあまあ、そういうのは
しょうがないね。
それはもうしょうがないですよね。
まあ、そうやけども、面白く過ごしてます。
そうですか。年賀状どうですか。
年賀状はもう少ない。
今ちょっと机の上に、
あ、ちょっとありますね。
年賀状を、
はい、
まあ、そんなしか来てない。
いや、これまあね、一部関係ないとこ読んだらあかんとこを分けてましたんで、ああ
全体は、まあ、何通ぐらい来ました。
まあ何通か数えてないんですけども、
まあまあ言うてそれ 今見てる感じだともう20通か30通ぐらい、
まあ、50ぐらいでしょうか ね、
全体
でね。
50もあります。
まあまあ下に置いてるの
あ、ここにない部分ね、
うん、
あっていうか減りましたよね。
だからもうこちらも出してないしね。
びっくりしました。
私自身も卒業しましたから、年賀状勝手に
ね、
だからいただくだけでありがたいなと思いますけども、
はい、
まあ、何かのチャンスで、まあ、令状は出すつもりですけど、まだできてませんから。
まあ、リスナーさんのお家でも多分同じような状況なんですけど、
どこでもそうちゃいますか。
ただなんか、
う
ん、まあ、これね、今2026年頭なんでこんな話するんですけど、
はいはい、
今年の変化が一番すごかったですね。
ガタッといった
し、ね、ガタッときましたね、本当に。今まで徐々に徐々に減ってはいったんですけど、
はいはいはい、
それでもまあ、 ね、ある程度の数は これまで来てたんですけど、ね、この2025年から2026年のこの 変化の中が一番この年賀状が減ったっていうのをなんか実感したかなと。
でしょうね。
もう我が家なんてあれですよ、うん、まあ毎年そんなに来てなかったんですけど、それでもやっぱり3、40通は来てたんですけど、それが今年ね、本当にね、もうオーバー抜けて多分 5通か6通ぐらいしか来てないですね。あ、これは我が家の話で、この本局とはまた別なんですけど、だからまあこの2026年の1月はすごい減りましたね。
てっぺいとこはまあ理由はなんかまあもう一つつかめないんだけど、うちの場合は結構はっきりしてますよね、理由は。というかもう僕が今80、今度まあね、今度7月で7になるんですけども、うん、同級生とかね、
はい、
その年代の方とか、もうちょっと先輩の方からがもう全然来なくなったんですよね。まあ、それはまあ、はっきり言って、もう向こうの世の中行ってしまった人もたくさんあるということで、うんうん、これはもう物理的に分かってるんですけどもね、うんうんうん、てっぺとこ来てへんちはやっぱり、まあ、いわゆるわしらの年代から言うたら、そのデジタル問題ちゃいますか。
あ、というかね、デジタル問題というよりかは、うんうん、もうその、年始に、
うん、
挨拶をするっていう習慣自体がおそらく消えかかってるんかなと思います。ね、もちろんその、あの、アナログっていう年賀状からデジタルに変えたっていう変化もあるんですけど、それと同時に、なんかこの挨拶をするっていう文化自体がもしかしたらなくなってきたんかなと、僕の実感ですね。
で、
僕ね、必要ないやんっていう、そんな無駄なことせんでええやんっていうようなとこですよ。できるだけ
る、
まあそういういらん時間は使わん、手間は使わんっていうのの表れもありますね。それも一つ理由としてあるかなと思いましたね。
なるほど。まあ僕もそんなことも考えてね、
はい、
まあ、深く追求する意味も何もないんですけど、一応ね、あの正月の1日に、
はい、
マンション、僕は、まあ、このマンションの理事長もしてるもんで、それもあって、
あ、そう、
会長っ
ていうのすごいな。
うん。まあ、してるというか、やらされてるんですけど、
はいはい、
それもあってですね、まあ一応、あの、まあ、ここ7階建ての、まあ、マンションなんですけどね、うん、まあ、主なところをバーッと歩いてみたんですよね。
はい、
まあ、あの、管理人さんも休んでるし、まあ、
まあ、まあ、早う言うてください。
うん、うん。ほんで、入って行った結果、
はいはい、
家の前で、なんか、なんちゅうか、みかんのついた、ほら、あの、
しめ縄みたいなやつ。
しめ縄みたいなやつがありますよね。
ありますね。
うん、あれがね、
はい、
意外とたくさん出してありました、みんな。
あ、玄関の入り口のところに。
入り口のところにパッと引っ掛けるタイプのもあって含めて、
はい
は
い
はい、僕はもう、これやり、初めからしてないもんですから、
はいはい、
あの、そんなことしてなかったんですけど、というぐらいにね、結構数が多かったから、まあ、年賀状についてはこういう激減ですけども、
はいはい、
やっぱりてっぺんの言うようにそういう挨拶が減ったということはあるんやけど、やっぱりまだし、やっぱり年賀状、新年になると、あの、門松をですね、小さい門松を建てるという習慣は、ここのマンションについては、大半の人がやってありましたね。
いや、だいぶ、それ、あれですよ、特殊ですよ。
あ、まあ、そうかもしれない。
もう、やってるとこ、ほとんどないですね、
う
ん。
僕もそうかいなと思ったら、違って、
ね。あ、いや、だから ここが特殊なだけで、やっぱり全体的な傾向で見ると、うん、あの、それこそ昔って車の、ね、
はい、そうですね、
あの先頭にもつけてったぐらいですけど、それはもうほぼ絶滅危惧種になりました。
ね、なくなりましたね、
まあ、ごくたまにつけてる人もいますけど、
あ、まあ、
車はまあほぼゼロ、
うんうん、
でお家の玄関先につけてる人も、うん、まあなんとなくこう僕の感覚で言うと、うんうん、もうそれこそ 5% も満たないぐらいかなと。要は100件あったら5件ぐらいがやってる、うん、でここの本局のマンションはその 5% の人が多いとこかなという感じですね、その文雄君の今の話聞いてるとね、
80% ぐらいやって
るんですよね。だからここを基準にすると、
うん、
まあちょっとこう傾向は誤るかなと思いますね、
うん、まあ
ま
あ、ここだけの例かもわからんけど、そういうとこもあったという話
になりまし
た
ね。かなりそれは希少なケースかなと思います。まあ、僕は言いたいのは、本当にこの2026年の1月が年賀状の、
うん、
まあ、もしかしたら絶滅のスタートになってるんじゃないかなと、うん、かなりこう、それこそ隕石が6500万年前地球に衝突して、それで恐竜が、まあ、ほぼ絶滅したぐらいのインパクトが、
うんうん、
僕はこの年賀状の世界にこう到来したんちゃうかなと思いますんで、うんうん、これがだから来年の2027年に どうなってるかっていうのはちょっと今から楽しみかなと思いますね。
この 80% の門松率が来年どうなるんかっていう。
そうや
ね、
ちょっと今を
含めてね。
ちょっと覚えといてね。僕らも覚えといて。ちょっと書いておきますね。門松 80%。
門松係数いうんか、わからんけどね。
80% ですね。
意外やったんです。あ、おそんなないやろな思って、あ、いや、あれ、ここもここもやってはるやんということでね。
ま
あ、
皆さんの
僕とこが
周りどうやったんかな、まあ、そんなんもちょっと、あくまでもこれ僕と文雄くん の, あの話なんで、
個人的
な
ね、
あのリスナーさんのな、うん、周りはどうなやったんかなっていうのは、もしね、あの分かる方いたら送ってほしいなと思います。まあ、
目で物を見るのもおかしか、面白いかもしれませんね、世の中の動きとしてね。
はい、あとね、うん、まあ、これも2026年の頭やから、ちょっと、まあ、あった出来事なんですけど、この前、あれ、おとといか、1月11日かな、あの日曜日に、うん、あの京都市内で、うん、その全国女子駅伝っていうのがありまして、あの、なんと大阪が優勝した、
ね、
で兵庫県が2位かな、
うん、なんか天気はね、
まあ、そりゃそうでしょ、あんな地の利はね、だって実際に京都行って走れるんだもん、
うん、
まあ、大阪の人も、
う
ん、
ま
あ、兵庫の人もと、うん、いうことで、まあ、そこは置いといて、まあ、おめでとうございます
と、うんうん、まあ、
いうことなんですけど、うん、実は僕ね、この日に文雄君には言ってなかったんですけど、あ、うん、あの京都支局にちょっと用事があって、
あ、そう、行ってきたね、
はい、行きまして、うんうんうん、ただあの白川通りとか、うんうん、あとはまあ京都市内の道も、うん、結構やっぱ交通規制がその京都女子駅伝でかかるっていうことで、おーおー、
この辺りね、
はい、その時間を過ぎてから行ったんですよ。だから結構2時とか3時かなぐらいに、まあ、京都支局について、
はい、
まあ、ちょっとちょこちょこっといろいろしてたんですけど、うん、でその時にですね、ちょっとこれ文雄君にも言ってなかったんですけど、あのちょっととあるものを持って帰ってきまして、まあ、
僕はね、学生時代なんかに住んでたうちのことなんですけどね、そうそうそう、京都のね、
はい、あ、まずはね、あの、うん、これも別にここで公開することないんですけど、郵便受けに入ってた、
あ、これ入ってたの、
福祉防災避難所マップっていう、
あ、大きいね、ありがとう、
のあの、
いや、京都の匂いやな、平安神宮とか、
まあ、先奥の
南禅寺とか、ごっついっぱい書いてあるやん、北白川クリニックとかね、
はいはい、
うわー、懐かしい、これが入ってましたか、
入ってました、
まあ、ほんなあの、まだなんか郵便受けは生きとるわけね、うわー、すごいな、ありがとうございます、
は
い、ま
あ、あとはあのなんか不動産売ってくださいとか、
まあ、あ、まあ、これもね、まあ、あの管理人は時々行ってるんですよ、ちゃんと、はい、ほったらかしじゃないですって言ってますけど、はいはい、
まあ、言ってた、
あ、私京都支店のなんとかと書いてますね、
は
い、そうそう、あ、これ狙われてるんですね、
もう前で、で、はいはい、まあまあ、まあ、月1かぐらいで僕らも一応行ってはいるんですけど、
はい、
まあ久しぶりにちょっと年始やからということで行ってきたんと、だってこれがメインですね、これを持って帰ってきました、これです、
あ、ありがとうありがとう、僕の深夜放送時代のいただいたハガキをほぼ全数僕あのアコに保存してるんですよね、はい、
そのほんの一部を、
うわあ、すごいね、
だからこれこそ100通ぐらいかな、持って帰ってきて、
色が変わってますけども、
はい、で僕一応全部見ました、
あ、読んでくれた、
そしたらね、驚いたことに結構あの遠くから送ってくれてる人がいっぱいいまして、
うん、まあね、
それこそ京都とか大阪だけじゃなくて、なんか山口県とか、あの福岡県とか、あの新潟県とか、富山県から送ってくれてる人もいて、あ、それぐらい当時ラジオがね、そんなに遠くまで。
台湾からもありましたもんね。
行ってたんやなっていうのが。
あの深夜にはね、中波通るんですよね、バーンと通
る
とこまで。
ああ、なるほどね。
全国でした、深夜放送は。
まあ、文雄くんがその若い時にやってた深夜放送ラジオの、まあ、当てに来たお便りを、
はい、
その一部を持って帰ってきて、
あ、覚えてる人もいてますよ、何人か、
あ、は
い、
そうですか、
見てました、
もしかしたらね、このラジオ聞いてある方でも、うん、この当時、これだから何年前ですか、もう
これだから僕は30ぐらいの時でしたからね、
あ、だからもう50年ぐらい前の
お
便りを京都支局から、大変でしたよ、
あ、いやいや、
このお便りが段ボールに、
はいはい、
10箱ぐらいあるんですけど、
あ、
ま
あ、それもあったでしょうね、
それがね、あの、はい、取れない場所に置いてるんですよね。
もうね、まず50年ぐらい、
あ、使わない
と思ったんですよね。
多分動かしてないで、うんうん、で、それを何とかして、まあ、あの、3箱ぐらい地べたに下ろして、
ご苦労さんでした。
で、その中から、実は僕その3箱全部持ってこようと思ったんですけど、
はいはいはい、
そしたら、まあ、一緒に行ってた、
はい、
あの、僕のパートナーから、
はいはい、
それは持っていくなって言われました。
はい、
危険やから。
危険って
言われて。要はこの本局、今僕らがこの収録してる本局 で、またそれはあの、ゴミとして残る可能性があるから、うん、まあ、とりあえずちょっと僕はその中から一部だけを持ってきて、まあ、これを何かこう、ちょっと、この JOBBB とかに還元できるかなっていう、まあ予想しまして。
今日、舞台になります。尼崎の人もありません。
あ、ちょっといいですか、見せてもらって。
はい、はい、どうぞ。はい、
まあ、あの、お名前とか読まないですけど、あ、尼崎市今福一丁目、
そうそうそう、
食いせ団地の、これ別にあの、は
い、
ペンネームは読んでもいいですよね。
あ、いいですよ。別に構わんでしょ、そんなん読んでも。
笠張土人。
あ、笠張っていうことは浪人してはるってことですよ。
あ、で、土人。
大学の受験かなんかに、はい、まあ、ひょっとしたらまずかってですね。土人っていうのは、まあ、その土地の、いわゆる一番、あの、原住民族という意味ですね。
ちょっと呼んでみましょうか。
それ放送禁止用語なんですけど、ね、土人っていうの
は、
ね。
まあ、僕は常備民
族。まあ、今はどうなってるか知りませんけど。
ちょっと呼んでみますね。
はい、
これ、表に、まあ、あの、毎日放送の、はい、文雄くんの番組と、はいはいはいはい、あとはこの方、笠張土人さんの、はい、まあ、住所は書いてるんで、はい、裏読んでみますね。
どうぞどうぞ。
まず、ちょっとこれ、時間大丈夫ですか、はい、探検クイズの答え。
ああ、そんなんやってたんですね。
はい、1が25度。
お
で、2が明治5年って書いてますね。
あ、そうですか。
まあ、なんか、文雄くんがクイズ出したんでしょうね。
ね、忘れました。すみません。
はい、で、リクエストが、はい、シェイル。悲しきジプシー。
ああ、そういう曲がありました。
全く僕は分かんないですけど。
まあ、ジプシーっていうのがありましたね、
は
い。
で、ちょっとお便り書いてるんで、ちょっとこれ、またこの方には僕言ってないんですけど、はいはい、まあ大丈夫でしょ
う、うんうん。
この前の放送の時、僕ももう少しで涙が出そうになりました。
あ
の上野動物園の話は少年雑誌の漫画で最近読んで知っていました。その漫画がバンバさんが読まれた本の内容に非常に忠実、はいでしたので紹介しておきます。
ありがとうございます。
少年ジャンプ、
はい、
1971年、
はい、
51号、
はい、
飯森浩司、トンキー物語です。
あ、そんなんは、
はい。僕はその山形のドリームランドの事件を知りませんでした。
はい、
あんなことが現在今日の今日行われたことは何とも言いようがありません。人間の自分勝手さに呆れるばかりです。動物たちの冥福を祈るとともに、今後二度とあんなことのないようにみんなで何かしたいと思います。
あ、なるほど、ね、
バンバさん良いお年をお迎えくださいませ。これ要は年末の
なるほど、
あ、12月
12月、
18日の化身、尼崎化身がついております。
あ、なんといいですね。これ山口県の人がいます。山口市の人、これ今ふっと見たら、
あ、下河原じゃないですか、はい、下後ろ河原かな。
後ろ河原っていうんです
かね。僕らもよく行ったんじゃないかな。なんか
通ったところの見た感じがするんですけどね、
はい、あ、この方もなんか悲しきジプシーをリクエストしてますね。
あ、なるほどね、はい、まあ、当時流行ってたんですよ。夜、まあ、聞いた聞く曲やったんかもしれませんね、は
い、ボツにされないことを祈っていますと。
ボツにしたかもしれません。
なんと50年後に JOBBB で読まれましたんで。勝手に読んでます。
これはね、まあ、持って帰ってくれましたね、はい、
あ、岡山県倉敷市から来てますね。
結構中国地方はもうずっと行ってましたね、九州まで行ってますね。
あ、これも悲しきジプシー。これもしかしたらそれで文雄くん悲しきジプシーでこうまとめてるんかもしれないですね、お便りを。
そうかもしれませんね。
なるほど、なるほど、はいはい、まあまあまあ、そんな今と3通のお便りでしたが、他にもいっぱいあるんですけど。
まあね、本当に、はい、誇りにまみれてますね。
そうですね。いいですね。まあまあ、そんなんを、
はい、ありがとうございます。
あの、本局、あ、支局から発掘して、
はいはい、
で、今、JOBBB 本局で皆さんとちょっと情報共有してると、はい、いうことです。まあ、京都はね、
はいはい、
京都の変化としては、まあ、京都市内の話で、しかも京都市内のちょっと先奥なんで、ちょっと外れの、方なんですよね。
まあ、そうですね。まあ、
中京区とか下京区が中心だとしたら、外れの方なんですけど。
まあ、京大の近くですよね。
あと、京大とかね、あと、京都市動物園とか、
はい、まあ、あの辺り、
ね。あとは、琵琶湖の疎水記念館があったりとかする場所なんですけど、まあ、そこで、ちょっと変化としては、まず、まあ、
てっぺんも住んでた
ら、ね、僕も5年ぐらい住んでまして、はいはいはい、で、今回、まあ、車で行って帰ってきたんですけど、変化としてはですね、まずびっくりしたのがね、あの天王町の交差点の
僕の行った中学校の、
そう、中学の近くの、あの獅子ヶ谷の団地がね、なんか一部解体されてたかな。
あ、そうですか。
もしかしたら団地じゃないかもしれないんですけど、
あの友達がたくさんおるってことです
か。はい、何かね、大きな建物がガラッとなくなって、なんか空がバーッと見えてたりとか、
はいはい、
あとはね、これが一番大きな変化としては、あの、まあ、年末、年始か、1月11日なんですけど、うん、 あの観光客が全然いなかったです。あの白川通り、あの5番の市バスが通る白川通り、もう観光客だらけやったじゃないですか。5
番は乗れなかった、もう
全然びっくりした。特にね、僕が感じたのは、
それはすごい、
あの京都市動物園の前ですよね、まあ、蹴上げ交差点の手前ぐらい、あのちょうど京都から僕大阪に帰るときにそれ感じたんですけど、あの、まあ、南禅寺の交差点のあたりですか、あのもうびっくりしました。あの、まあ、もちろんいますよ、何人かいるんですけど、
何人かでは、
もあの時のあの混雑ぶりが全然なくて、でこれが、あ、中国の方が来てない、もう大、うん、
ものすごいですね。
あれ本当ね、あのなんか全然そんな影響ないとか言うてる人いますけど、いやあれはすごいですよ。もう高市さんすごいことしたなと。まあもちろん時期的なもんもあったかもしれないですよ。中国のその春節とかの時はもっと来はるかもしれないけど、それでもね、1月11日でももっと行ったと思うんですよ。全然。人力車の方はお客さん2人乗せてましたけど、
やっとかね、
まあ、あの方が日本人なのか外国人の方なのか分からないですけど、あの南禅寺の交差点のところの、あの人の少なさ、
そう
びっくりしました。これはね、想像以上に
影響
ありますね。
絶大でしょうね。
はい、まあまあ、それを京都に行ってまあ感じました。まあ、ちょ今週ね、西郷街道、本当は伏見ボラボラしたかったんですけど、ちょっと、あの、今日はちょっと僕の都合でできないんですけど、まあ、あの、冬の京都の、まあ、酒奥ですけど、まあ、そんな感じでしたね。
いやそれでも、まあ、僕のこの新放送時代の、まあ、ほぼ全数保存してましたけども、まあ、やっと出会いましたね。
やっとですよ、もう、あの段ボールをね、取るの大変でした。
いや、もうね、一番、もう、
取りにくいところ。
だから、あの、階段の上のところでしょ。よく滑らんかったね。
あ、まあ、ちょっと頭使って、
いやそうでしょうね、
人間なんで僕も、
ね、まあ、家族が協力してくれてできたことなんでしょうけども、いやこれはまあ不思議な開口というか、
あとごめんなさい、一つ開口難しい話、言葉使った、あのラーメン暁っていうね、ラーメン屋さんがあの白川通り沿いにあって、まあ、僕もたまに行ってるんですけど、ラーメン暁さんの看板の色が前はね、あの、黄色地になんか黒の文字みたいな書いて、赤の文字やったかな、今ね、なんかね、黒字に赤字になって、黒の看板、黒の背景に赤の文字で暁って書いてました。あの看板の色が変わってた。
あの辺いっぺんじっくり歩きたいね、北白川
郵便局とかね。ジュネスやってたよ。
あ、ジュネスも、
ジュネスやってました。
白川温泉どうやった？
白川温泉見てない、まあ、あれ中入らんとあかんから、
ちょっと入らんからな、
ちょっとあの白川通りかは分からなかったけど、
あの焼き肉屋さんだやろな、いっぺん行かなきゃいけませんね。
そうですね。はい、まあ、そんな京都も行って
き
ました。
いやいや、刺激いただきました。ありがとうございました。
あと、ほめくん、補聴器どうですか？
あ、まあね、まあ、今、ちょっと、安定期に入ってますね。
安定期？
うん。まあ、ちょっと刺激が欲しいというか、もうちょっとこうも、やっぱり入った方がいいな思ったらね。もう、こう入れると、またちょっと、子供の声が聞きにくくなるとかね。
なるほどね。
まあ、そんなこと、ごとやってるうちに、はい、ちょっとまあ、今、こんなもんかいな、というね。あの、以前、耳に聞こえてたような状態が、ちょっと悪なりかけたぐらいの状態。これからどうなるのか、また年とともに変わるでしょうか。
まだ今月行くんでしょ？
あ、行きます。もう間もなく、あのね、東進という会社があるんですよ、そこに行ってですね、はいはい、調整してもらうんですけどね。
じゃあまたちょっとそれ次回以降ちょっと、はい、あのレポートお願いします。
はい、僕の担当が吉本さんいう人でね、
吉本さん
いつもお世話になってるんですけども、あの詳しくまた報告します。はい、
はい、以上をもちまして週刊 JOBBB ニュース終了。
あの深夜放送の匂いがします。
はい、それではこの後はですね、兵庫県は尼崎市にございます JR 立花駅からずっと南に 2,3 キロ歩いて国道2号線までをボラボラいたします。ぜひ聞いてください。尼崎市 JR 立花駅から国道2号線ボラボラでございます。
じゃーん。
はい、まあ、2026年最初の、ほぼ最初、実質的な最初のボラボラは兵庫県尼崎市ということで、
はい、
あの、まあ、ご存じない方もいてると思いますが、
そうですね、
まあ、
全国ですから、
そうですね、はい、まあ、僕らは天と呼んで、ちょっと愛称を込めて、
まあ、親しみを込めて、
そうですね、天とか呼んでますけど、はい、まあ、あの、本当大阪市の、まあ、真横と言ってもいいぐらいですね、あの、近く、大阪に一番近い、まあ、多分あの市やと思います。
都府県の市やということ
ですね。
兵庫県ですから、
はい、兵庫県です、はい。まあ、その尼崎市にですね、あの年始ですね、1月に入って、 もう実はすでにふみおくんと2人で2回。
そうです。
はい、ボラボラしておりまして。
甘漬けですよ。
甘漬けですね。
僕らは、
はい。はい、なんかどこの漬物やねんと思いますけど。
お茶漬けみたいに言いますけどね。
はい。はいはい、まあなんで言ってるかっていうとですね、まあ、はい、昨年からスタートしました、うん、ONCC というですね、うん、大阪府北部コミュニティカレッジという、うん、
はい、
シニアカレッジ
ですね。
まあ、通称シニアカレッジですね。はいはいはい、まあ、現役引退された方の第二の、
はい、
まあ、集まれる場所。
うん、まあ、教養的な。
そうですね。ということで、まあ、はい、始められた、現在、NPO 法人、
はい、
認定 NPO 法人の。
大きくなりましたね。
はい、組織があるんですけど、まあ、そこで、講師としてですね、はい、昨年から、てっぺいとふみおで、まあ、ばんば親子と歩こうっていう、
ね。まあ、主にてっぺいがやってるんですけど。
そうですね、はい、してまして、まあ、その講座の1月のネタとして、この尼崎市にございます
はい、はい、
シャレ神戸ミュージアム、
これがまたね、
はい、
本当おもろいとこでね、
に、はい、行ってると、
世界でただ一つという、
そうですね、頭蓋骨の、まあ、グッズを
何千点も、
はい、今8000点らしいですけど、はい、展示してるのは、まあ、1000点約1000点ということ
です、
まあ、
入りきらないんですよ、
そうですね、
頭蓋骨の格好をした建物が
2
号線沿いにあります、
はい、まあ、そのシャレ神戸ミュージアムを、まあ、受講生の皆さんと一緒に見学して、
はい、
っていうのが、まあ、今年 ONCC の1月の、まあ、文夫と哲平 の、 講座の内容、
まあ、びっくりさせてもらうとね、さしてあげんと皆さんも、
はい、で、まあ、それがきっかけで、まあ、この尼崎のことをちょっといろいろ調べたんで、うん、まあ、せっかくなんで、一発目はちょっと尼崎の話しようかなっていうような、ね、まあ、流れになって、
もともと我々尼崎が好きでね、
そうですね、
有名なせんべい屋さんがあったりしてね、うよう行ってましたもんね、
はい、尼崎駅前も行きましたし、はい、そうそう、まあ、今回の立花駅も行きましたし、
で、ね、
で、まあ、もっと言うならばシャレ神戸ミュージアムとももう10年以上の付き合いになってまして、まあ、特に文雄君がね4回ぐらいここで、
はい、
講演会をしててですね、
ですね、
まあ、その縁もあってですね、はい、まあ、現在の館長さんにちょっと無理を言ってですね、はい、本来日曜祝日しか、まあ、開けてはらないミュージアムなんですけど、はい、まあ、まあ、無理を言って
初代館長に、
そうです、
まあ、冗談にしても僕名誉なんかね、
会員、
いやお前はそうやって言われて、
言われました、ね、
喜んでたんですけど、
で僕準会員、
ああ、またまあまあね、
割と
その時言う人ですからね、
そうです、そうです、ね、今もそれが続いてるかどうかちょっと
はもう全然
よくわからないですけど、
そんなの何も義務果たしませんから
、まあまあ初代館長さんに、まあ、僕ら可愛がってもらって、で今2代目の館長さんにちょっと無理を言って、
はい、
まあ、平日に開けていただいたと、
やってくれてありますよ、
いうことです、もうあと1回今週の木曜日に、まあ、要はこのラジオが配信された時にはもうすでにその木曜日の講座は終わってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、3回目がこの後あるということで、はい、僕ら今これ、火曜日に収録してるんですが、あと、まあ、2日後に、はい、3回目の
またコブラ帰り怒られるんです
よ、そうですね、シャレ神戸ミュージアムボラボラをするって、まあ、そういう事情があって今回立花ボラボラをするということになっておりますので、はい、まあ、文雄君もいろいろ意見あると思うので、
いやいや、
うん、はい、僕はちょっと歴史的な部分とかデータ的な部分 で、
すごいですね、
はいはい、この辺りをちょっと調べてましたので、
まあ、浮き上がらせてください、
は
い、
2つ の、
はいはい、
ちょっと視点で話してい
こうかなと、はい、僕もちゃちゃ入れさせてもらいましょう
思います、
はい
はい、じゃあ、まずはですね JR の立花駅に行きましょうか、
うん、
まあ、もちろん電車でも行けますし、
はい、
僕ら1回は電車で行って2回目は車で行きまして、
ね、
なぜかというとも
う
JR が人が多すぎて、
もう京都と、ね、ガランガランと違って
どう大変でしたね、
ものすごかったですね、あれ
特に千日をスタートして、で北大阪急行線と御堂筋線使って、はい、新大阪で、まあ、降りまして、
はいはい
はい、で新大阪から、うん、まあ、立花行きの電車に乗ったんですけど、
一番安いコース言ってましたよね、あれがね、
そうです
公共交通機関で、
はい、西明石行きの、
はい、
まあ、鈍行列車なんですけど、ね、まあ、それに新大阪駅から乗ったんですけど、その、
うん、
7番ホームやったかな、新大阪駅に到着した、まあ、要はだから多分滋賀方面からやってきた電車やと思うんですけど、もうそれがもう入れんぐらい人が多くて、
ね、中部にね、あんこがいっぱい詰まってるみたいな感じでね、
は
い、
まあ小沢総路もありますからね、新大阪駅、
まあまあそうですね、
は
い、
でそれで僕らも疲れたんですよ ね、
まあ、ね、
第1回目は
そうでした、そう
で、まあ無事一応立花駅まで着けましたけど、
なりましたね、
はい、もうその新大阪駅の電車でも疲れて、うん、 あ、じゃあ次回はまあ車で行こうかっていうことで。
まあまあ、テペがね、配慮してくれる。
いやいや、まあ、当然ですよ。で、2回目は、この本局から、車で、JR 立花駅まで、まあ行ったんですけど。
これもっと苦労すると思ってましたね。車って、ある意味ですごいな、逆に。
すごいですね。
天ヶ崎まであんな早くね。
1時間弱ぐらいやったかな。
1時間かかってなかった。
かかってなかったですかね。
そんなスピードを出してませんか、
そうですね。国道171号線をずっと走って。
法定速度で。
で、天ヶ崎の出口で、稲市から出まして、で、そこからずっと南に大阪湾の方に来たら、まあ、立花駅に到着できるんですけど、まあ、2回目の車アクセスの時は非常に楽でした。
いやー、楽やったわ。
で、まあ、立花駅の近くに、コインパーキングがありますんで、三井の、パーキングやったかな。
ねえ。
で、そこで、あそこ確か、24時間最大800円の。
ねえ、びっくりしました。
とこやったんですけど、うんうん、まあ、こんな都会で、まあ、800円でまだあるんやなっていうとこで、
で
ね、まあ、尼崎の、まあ、住みやすさを象徴してるかなと思いましたけど、で、そこでまあ、車止めて、2回目の、シャレコベミュージアム見学は、まあ、無事終了したと。はい。いうことになっておりまして、どうでしたか、ふみお君、車で行った感じとか電車で行った感じとか、まあいろいろ感じるものあると思うんですけど、うん、
いや、まあそのいわゆるその行っただけでも話になるぐらいおもろかったですよ、両方。
どんな感じでした？
面白かった。いやいや、もうそのもうとにかくあまりにもその僕らがそのね、はい、それこそ青年時代に、まあ、体験できないようなラッシュも体験できたし、
うん、
あれ昔でもあんなラッシュはなかったです
よ、ね。あ、そうですか。
うん、
まあけどあのラッシュもね、うん、ちょっと今僕オーバーに言ったんですけど、新大阪駅の次が、
うん、
まあ梅田駅というか大阪駅なんですけど、大阪駅でもうほとんどの人が降りたんで、うんうん、僕ら実は大阪駅から立花駅まではずっと座ってました。
まあ、まあね、だからあの短い期間に精神的なショックを受けましたね。
そうです。
これは偉いことやと思ってね、はい、思ったんですけど。
まあ電車は非常に乗り心地よかった。
まあ鈍行
でしたけど乗り心地よかったし、まあ車窓楽しんでね。
そうそう。
はい。まあ尼崎駅を越えて、まあ隣の立花駅に来れました。はい、で、車どうでした？
車はね、まあ、てっぺのいつもの通りも法定速度遵守ということで。
ゆっくりやったやろ。
まあまあ、ゆっくりというか、車でこんなゆっくり旅したの初めてだったんですけども。
そうですか。
で、意外とそれがまあ、てっぺの理論が、まあ、その実地にですね、例えば我々の車をバーッと追い抜いていって、
そうですね、
横から飛び出していった車とですね、
はいはい、
信号が止まるたびにその車は横に止まっててね、まあこれやったら、まあ何もそんな慌てていかんでもガソリン代も少なく済むし、
そうそう、
まあ、トラブル少ないなというね、まあ法定速度運転というのをね、はいはい、体験させてもらって、これがまあね、
はい、
まあ、口だけと中で、鉄板に言ってることも正しいこともあるんやな、というような、
こともですね。
こともあるんやな、というような、面白さを感じましたね。法定速度は大事なもんですね。
駅周りの雰囲気どうですか？まあ、立花駅までやってきましたけど。
もうね、住宅の感じがね、昔と全然違いますね。昔、やっぱりね、どっちかと言ったら、まあ、ごちゃごちゃごちゃっとしたね、はい、庶民的な文化住宅とか、そんなんがあったとこなんですよね。そころかそれがもう一戸建てとかマンションができて、
はい、
まあ、尼崎のイメージが全然ちょっと変わったっ
ていうか、そうなんですよ、
ものすごい、
それを言いたかったんですよ、
ちょっとなんというのか、
いや、ね、もともとそれは歴史も、
はい、その町になりましたね、
まあ、深い町ですし、あの文化人もたくさん、まあね、排斥してる町は町なんですけど、やっぱりちょっとこうごちゃごちゃっとした、
いや、あったよ、
ね、雰囲気が、やっぱ何十年
か道歩いてまして、ゴミが散らかしたとか ね、
そうですね、
まあ、いわゆるそういうような、まあ、なことが、
まあ、悪い意味での尼崎っていうの
は、ほぼなかったし、まあ、一番びっくりしたのは自転車です。
自転車
がもう以前はもうね、本当に何かこうね、もうどこ行っても自転車が突っかってくるような、
はいはいはい、
でどこ行ってもね、行こうと思ったら、うん、放置自転車にケツまずくとかね、それがスキーッとしとったね。
あのね、
これ何やろ、あの天崎のあの改革というのは。
そうで、まあ、ここから JR 立花駅に
びっくりした、
まあ、僕らやってきまして、やっ
ぱり時々行かなあかん。
そうですね、うん、まあ、さっきちょっと言いましたけど、あの、まあ、JR 天崎駅っていう大きな駅がありまして、その一個西隣にあるのがJR 立花駅ですね。で、この辺り、あの、JR の他に、JR の海側行ったらですね、阪神電車がありまして。
例の、あの、阪神タイガースの阪神電車でさ。
で、JR の線路の今度、山側に行くと、阪急の線路があってっていうことで、ここ、山側から阪急、JR、で、阪神っていう風な並びになってて、
はい、
まあ、そのちょうど真ん中を走ってるのが、まあ、JR の、まあ、通称神戸線。 ですね。まあなんかこの位置関係がちょっと理解するのに僕なかなかちょっとやっぱ車運転してて、まああんまり理解してないなっていうのが、まあ自分でも分かったんで、まあ、まあ、改めてね、ちょっと今お話ししましたけど。
公共交通機関の、まあすごい一番発達してるところで住みやすいところですね。
住みやすいですね。はい。で、立花駅なんですけども、さっき文雄君がその、ね、あの放置自転車の話をしたと思うんですけど、
これようできたね。
まあこれ僕がちょっと今回改めて立花駅を調べてみましたら、あのまあ今僕らはあの駅の北側の話をしてたんですけど、駐車場も駅の北側にあったんで、はいはいはい、まあ、そこに車止めたんですけど、今からちょっと話すことは駅の南側の話なんですけど、あのまあ要は立花駅って、立花駅のこの街って立花駅を中心にまあ、通りがこう放射線状に、
うん、
まあ、ちょっとあの、オーバーな言い方ですけど、うん、まあ、360度、
うん、
あの、通りが、こう、駅を中心にして、360度、こう、東西南北にこう、伸びてるといった、
ね、
まあ、イメージですね。
関西の都市では珍しいんですよね。
そうですね。あの、まあ、ちょっと、うん、まあ、皆さんのご存知かどうかわかんないですけど、うん、あの、フランスのね、パリのフランスの、
う
ん、凱旋門あるじゃないですか。うん、まあいろんな凱旋門があると思うんですけど、まあ、
いきなりアコってくるもおもろいけど、
そうですね、うん、あのあれ確かエトワール凱旋門とかいう名前やったと思うんですけど、うん、
みんなが行くとこです。
はい、あの凱旋門もあの門を中心にして、
そう、
通りが360度放射線状に、
ね、
放射線状に行ってるんですけど、まあ立花駅もちょっとそれをイメージしていただくと、
うん、
まあ半分ぐらいは理解できるかなと。
交差点が、だから、真四角の交差点、違うところにはね。
そういうことですよね。
まあ、仙台市がそうやったね、僕ら行ったところ
にしては、うん。まあ、で、兵庫県の尼崎市の立花駅なんですけど、うん、の南側に関しては、うん、2000年にですね、あの、フェスタ立花っていう、日本のタワーマンションを含めた、あの、再開発が、
はいはい、
まあ、竣工完了いたしまして、で、その2000年以降ですね、要は、まあ、南側に関しては、駐輪場の整備とか、まあ、あの、道路状況を改善したりとか、まあ、もちろん市民の方の意識改革も、まあ、長年、ね、いろんな方が頑張って改革されたっていうのもあるんですけど、
さっき、緑にって言うてましたもんね、緑にっていう。
はい。なんで、まあ、もともとはなんか、まあ、これもテレビが面白おかしく言ったことかもしれないんですけど、あの放置自転車ワースト3の都市やとかね、まあ、それは関西のテレビ局マスコミの悪いところで尼崎をすごいこう下にこう見せるっていう、あ、まあ、もちろん吉本の例の芸人の問題もありますけど、
ね、
まあ、そういうこともありまして、まあ、けど実際にまあ放置自転車がひどかったことはもう間違いないんですよね。いやいや、
それはもう本当に大変なこと、
まあ、実際文雄君も経験してますし、はい、僕も経験してますけど、
まあ、漫才師の言うことも3割までは当たってた。
そうそう、当たってますね。
あ、ここまで言うことはないけどね。
そうですね、うん、はい、ということで、まあ、その2000年以降ですね、まあ、そのいろんな改革がありまして、
びっくりした、
まあ、駅周りの放置自転車の問題もだいぶ改善されました。
かなり
で、実際に僕らも車から降りたりとか電車から降りたりして歩いてると、その意識で街を見てみると、うん、例えば JR の線路沿いに、うん、あのちゃんとしたあの、まあ、有料の駐輪場があったりとか、北側の話ですよね。
一種乱れんようなね、はい、整理の仕方でしたね。
綺麗に並んでまして。
あれはね、ほんとすごい、マージャンのパイみたいな感じでね、スケーっとしとった。
あれ誰があんなに綺麗に並べたのかなと思うぐらい、線路沿いに自転車がパーッと並んでたりとか、
びっくりしたな。
で、南側に関しても、そのフェスタ立花の、まあ、タワマンの下に商業スペースがあって、
はい、
まあ、エディオンがあったりとか、あのカフェがあったりとかしてたんですけど、まあ、その中でも、ちゃんとその商業施設の横に、うん、あの有料の駐輪場を設けて、
はい、
まあ、自転車とか、まあ、バイクとかをしっかりとこう、まあ、整然と並べれるようになって、まあ、あの、まあ、車でもそうですし、
う
ん、あの、まあ、歩行者も気持ちよく、
そう、
あの違法駐輪に悩まされることなくですね、まあ、あの歩けるようになったなと。
まあ、それと人が親切やったね。
ああ、そうですか。
道がわからんとこ僕ら何回もあって、
はい、
聞いたらわざわざ走って追いかけてくれてね、そう曲がったらあかん言うたやろ言われて、すいません
だから。あ、どうですか、そんなことありましたか。
まあ、そんなことが2回3回あってね、
はい、
いや変わったな、びっくりした。
まあ、そんなんが立花駅前の雰囲気で、で僕らちょっと車で まあ、2回目 ONCC の、講座2回目は車でアクセス立花まで行ったんですけど、うん、その講座が終わってから、うん、もう一回立花駅にまあ戻ってきまして、はい、でその時にこの駅の北側の立花商店街もちょっと歩きまして、
はいはい、あ、ね、
あ面白かったね、あの商店街も、
あれも生きとる商店街 ね、
そうですね、
商店街が今品種やと言いますけども、はい、あの昭和通りとかこの立花商店街、尼崎の商店街は生き生きしとるね。
ああ、やっぱそんな感じしましたか。
すごいわ、はい、ここまで、まあ、うまいことね、死ぬ人かなんか知らんけどリードしちゃったなという、ね、そうですね。
だからまあ北側も南側もまあいい意味ですごい、
よかった、
あの環境が良くなったというのが、うん、あの立花駅、うん、まあ、周辺ということですね、
うんうん、
じゃあここからですね、うん、今から、立花駅の南側におりましたんで、
はい、
ここから大体ね距離にすると大体ね 1.4 キロ、う
ん、あ、そのもんか、
はい、1.4 キロずっと南に行くと、
うん、
まあ、シャリコビミュージアムと、うん、あと国道2号線がありますので、うん、まあ、その間をちょっと今から歩こうかなと、まあ、あの短く歩きますけど、はいはいはい、ちょっと歴史的なこともちょっと調べましたんで、まあ
20人30人の参加者の、
そうです、
まあ、トップに鉄平がマイクを持って、
はい、
おもろいな、あの行列もな、
不思議ですね。
で、まあ、ほとんど一番しんがりに僕がまあね、うん、まあ、コロコロついて歩いていったような講座やった。その間にまあ CA さんという、ね、
そうです、
方がおられて、
まあ、だからこの今から話す内容は、まあ、言うならばちょっと有料内容なんですけど、はいはい、まあ、JOBBB の皆さんにはそれはちょっともう当然還元したいなと思っておりますので、はいはいはい、ぜひ聞いてほしいなと思います。はいはい、まず尼崎市のについてちょっと僕調べてみたんですけど、あ、そう、ご苦労さん、はい、人口がですね45万人ということで、まあ、我々が今 JOBBB がある、この豊中市が大体39万人とか8万人なんで、まあ、豊中市よりも数万人規模の大きい、あの、まあ、町というのが、尼崎市でございます。まあ、これ、令和7年度の人口なんで、まあ、ほぼ、まあ、今と合致してると。
そんな変わって
ます。思います。で、男女比なんですけど、女性の方が、少し人数が多くて、あ、まあ、これも尼崎市のホームページ行ったら誰でも見れますんで確認してほしいんですけど、なんか見やすい
ホームページらしいね。
あ、もう尼崎市はね、まあ、これ話飛びますけど、あのウェブがすごいです。
あ、そう、
インターネットをものすごく力入れてる、
なるほど、
都市で、でこれがね一体誰の時にこんなに良くなったのか、
あ、市長さんが、
はい、今の市長さんなのか、まあ、その前 の、 あの女性の市長さんなのか、ちょっとまあその前も女性やって、女性女性今男性ってなってるんですけど、なんかどうもその20年間で良くなったのかなとか思ったりとか、
僕がちょうど離れてたのがその20年間ですよ。
そうですね、
その前に僕は尼崎よう取材に行ったんですけどね、あ、この候補ほどね、まあマスコミ対策も下手な候補なかったね。
そうですか、
何やこれ、役場やないかい、
ちょっとね、なんか その苦い経験が、おそらく、まあ、新市長とかになって変わったんかもしれないですね。
いや、変わったと。変わった。確実に変わってる。
そうですね。はい。で、まあ、そんなこともありまして、っていうわけではないんですけど、女性の方が少し人口が多くて、
はいはい、
これ、尼崎市の話なんですけど、はいはい、女性が235,196人。
細かいところも言うと、
はい。はい。で、男性が22万です。
おお、そう。
221,876人なんで、
うんうん、
女性の方が約14,000人ほど数が多いという、う
ん、結構多いで1万何もいた、
結構違います、
ね、その数での40何万の、
まあ、これが、ね、なぜ女性が多くて男性が少ないのかちょっとわからないんですけど、まあ、
現実はそういうこと、
そうですね、あの数字としては客観的なデータとしてはまあそのようになっております。で、あと、まあ、これもね、受講生の皆さん、あ、って言ってたんですけど、まあ、文岡もね話聞いてるからあんまり驚かないんですけど、あの尼崎の由来ってでまあ、意外とみんな知らないじゃないですか。
あの漢字がね、天さんの天やからね。
そう、天さんの天に山辺の先、山崎さんの先、
ね、女性の僧侶の天さんの天ですよね。
これ全然ね女性と関係ないんですよね、うんうんうん、今ちょっと僕女性女性って言ってたんで、
うんうんうん、
もしかしたらリスナーさんの中には女性と関係してるんちゃうかと思ってる方見てるんですけど、まあ、これ簡単に言うとですね、漁民ですね、
はい、
海の民、
フィッシャーマンですよ、
はい、うん、フィッシャーマンが居住していたですね、
はい、
海に突き出た場所が転じて尼崎になったと、
致命的にはそう言われてるというね。
そうです、うんうん、でこれメカニズム的に言うとですね、うん、あの向こう側と稲川と淀川って、まあ、三大河川がありまして、うんうんうん、 まあ、その川がですね、上流からですね、土砂をこの尼崎の町にこう運んできて、うん、で、もともと海やったところに、その河川から運ばれてきた土砂と、うんうん、あとはね、あの大阪湾の、あの潮流がもたらした、あの、砂州っていう、なんていうんですかね、あの、細かい砂なんかができて、うんうん、こう、溜まったですね、うん、まあ、半陸地みたいなところがあるんですけど、
三角州みたいな感じ
で、ね。そうですね、うんうん。その土砂と、大阪湾の砂州が、うん、まあ、つながってですね、まあ、土砂なんかでつながって、まあ、徐々に北側から南の方に向けて、土地がこう、できていって、うん、まあ、それの先っぽっていう意味で、先っていう、
ね、
あの、山崎とか、あの先、山辺の先っていうのはあれ、
う
ん、海と陸地の、要は境目っていうことなんですけど、まあ、そのあたりに、平安時代後期ぐらいかな、
うん、
に、まあ、人が、あのまあ、漁師さんとか、まあ、海の商売の方が住んでらっしゃったので、ねうんまあ、尼崎っていう名前になったと、う
ん、なんか、まあ、海という字に武士の士と書く
天そうですそうです、
そうです、海という字に女って書く天も両方あるわけ、ね、
ああなんかねいろいろありましてね、うんうんうん、僕が調べたのはね、ね、海の侍の先とか、うんうん、あとは海の人の先とかですね、うんうん、まあそんな名前が昔の文献にたくさん出るらしいんですよね。
で、 ね
で、まあ、それで、まあ、おそらく、まあ、漁民が住んではった、うん、あの、海と陸地の、こう、ちょっと境目のあたりだろうな、っていうことで、ね、まあ、尼崎っていう地名が、まあ、できたんじゃないかっていう、うん、まあ、これも、あくまでも、ちょっと推定ベースらしいですね。
うん
すね
まあ、この由来の女の人ばっかりじゃなかったっていう。
あ、もちろん、もちろん、あの、ね、ちょっとどっちかって言ったら、まあ、漁師さんの方かなと。
う
ん
う
ん、
そうね。
潜りの方はもちろんね、いてはったとは思いますけどね。
まあ、そういう漁もあったやろからね。
なんで、皆さん、尼崎の由来は、まあそういうことでございますんで、うん、まあ誰かに聞かれたら、
ね、女性の坊さんの尼じゃない
あじゃあでは なかったです、ね
まあ、そう言われてます
そうですね、うん、はいでまあその尼崎市の中にある立花に僕らが今います、うん、この立花の地名に関してはね、うん、あの今立花と書いて、うん、まあ立花っていう地名になって、はいはい、駅名とか地名になってるんですあれもともとあの一文字の立花
奇変のね
やったらしいですね、はいはいうん、あの立花通りっていう通りも実際に今、はいあのこの立花 の区域内にはあるんですけど
商店街でね
もともとはねあの貴族の方の創園があったそうです、
ね、京都あたりのね
そうです、
まあ、ちょっと別行地っていうんですか
ううです、ね、
別荘地っていうかそんな感じもあったのね、
はい、立花の御園という御園と書いて一文字の立花に御園と書いて立花の御園っていうのがあってまあ、あの、偉いさんがですね、この立花にやってきて、まあ、狩りをしたりとか。
休養というか。
それこそ釣りされてたかもしれないんですけど、そういう場所が、まあ、立花の御園で、今の立花の立花に、まあ、転じたんじゃないかと。いうことでございます、まあまあ、
いわゆる京都大阪の郊外という感じですよね。
そういうことですよね。元々はそういうその漁民の住んでた町やとか、うんまあ、あの畑があったりとかした、うんまあ、農村地帯とかやったんですけ ど、あの明治維新後はですね、うんまあ、急速に工業化が進みまして、まあ
まあね
まあ、我々が知るところの、うんまあ、大工業都市尼崎がまあ、江戸幕府の終わりぐらいから始まったということですね。
そう
ね。
まあ、ちょっと堺と似てるね、そういう意味では、
ね。ああ、コンビナート、
うん。やっぱり石油コンビナートやから、
そうですね。うん、はい。まあ、そんな町が、うん、まあ、そのさっき言いました、立花駅南側に2000年オープンしたフェスタ立花を代表されるような、うん、まあ、ちょっとどっちかって言ったら、子育て重視の町になってきたっていうのが、ここ2、30年間の、まあ、尼崎全体の多分、傾向、でありまして、ね、まあそれは多分女性市長になったりとかしたっていうのも多分影響してるんやとは思うんですけど、うんうんうん、あの、まあ農村地帯から工業都市、そして今は、はい、まああの子育ての町とか、
ね、住宅都市に、
そうですね、まあいろんな方が住みやすいような町になってる。
緑の尼崎。
っていうのが、まあこれからの尼崎かなというような気がします。
公園がめちゃくちゃ多いしね。
公園ね、うん、300。
あの町で300も
45箇所ございまして。
これもよう実現できたね。
で、今回僕らが歩くとこだけでもですね、まあ簡単に言うと昭和公園。
そうやんか。
で、川辺公園。うん、浜田川公園。
浜田川あったね。
で、ちょっとこれ、あの、シャレ神戸ミュージアムから離れたとこにあるんですけど、淀川公園とか、あとこれは、あの阪神の 尼崎駅の近くにあるんですけど、北竹谷公園とかっていうことで、はいはい、もう僕らが今回歩いたところだけでも5、6箇所公園がありまして、うん、まあ尼崎市内に345箇所の公園があって、うん、で、市民1人当たりに換算すると、公園の総面積割る市民にするとですね、約 4.5 平方メートルの割り当てが市民一人当たりにはあるという。まあこれをだ僕らで言うてもね、ふみおくんで 4.5 メートル、で僕で 4.5 メートル、まあもし尼崎市民やったらね、2人でも約9平方メートルの、まあそういう憩える場所があるっていうことですから、はい、これはまあすごい大きいかなと思います。はい、まあこういう情報もすべてですね、もちろん僕が手に入れたというよりかは、うん、さっき言いましたウェブから、
ね、
ほぼすべて、うん、今回はね、あんまりこの図書館の助けを実は借りてなくて、
なるほどね、
インターネットのね、うん、あのエイペディアっていう、なんかウィキペディアをもじってエイペディア、
尼崎の A を取って
るみたいな、そうですね、そういうインターネット
辞
典がありまして、
う
ん、まあそこを調べたりとか、あとは公園についてはね、尼崎市のですね、公式の資料が PDF で、すごいですよ。これ、文雄君にぜひ見てほしいんですけど。
いや、もうそういうね、候補が一番下手な町やった。
345箇所の公園、
うん、
多分ほぼ全てのね、由来が、一つの PDF ファイルで、これ、誰でもダウンロードできるんで、ぜひ皆さんも見てほしいんですけど、
面白いね。
もう公園が、オープンした年月日から、
うん、
この公園の性格から、
うん、
まあ、ものによってはなぜこの公園ができたのかっていう理由まで書いてくれてる、その公園もあったりとかして、もうまあ、言うならば、このウェブの中で一つの尼崎市ができてるんじゃないかっていうぐらいですね、インターネットのその資料に力を入れてる市やなっていうのがすごい感じました。
まあネットうまいこと使ったよね。
うまいですね。
ね
かといって別に現実の街が全然魅力ないかっていうと全然もう、だからここはすごいんですよ。そのオフラインでもオンラインでも、まあ現実でもインターネットも現実というか、まあインターネット上でも実際の我々がいる世界でも両方ともがこう、ええ感じでこう発達した感じ、ね、
まあちょっと古い言い方やけど工業都市がもう完全に住宅
循環、
ね、まあそういう住む街に変わった、
そうです、
緑の尼崎、煙の尼崎から緑の尼崎に変わったとい う,
そ, う, いう
その間の変化の時に僕はちょうどおらんかったからね、
うん、
僕の時はまだ煙の尼崎あったし工業の尼崎やったけども、まあ 2,30 年行ってないうちに、
そうです、
まあ本当びっくりしました。
はい。
良くなったことは嬉しい僕らも。
はい。うん、で、こっから、まあ大体 1.4 キロぐらい今から歩くんですけど、まあパッパッパッと行きたいと思います。
はい。
まずね、そのフェスタ立花の、タワマンの、あれ、100メーターあるらしいんですよ。
そうそう、そんな高いから。
はい。東西で100メーターあるんですけど、まあその間のショッピングエリアからですね、はいはいはい、エスカレーターで、
うん、
立花駅の改札が2階にあるんですよね。
そうやったね。
はい。だからそこからまず地上にエスカレーターで降りまして、
うん、
で、エスカレーター降りて、そのフェス立花出た直後に、タバコ屋さんがございまして、
ね、
なんかちょっとこう歴史を感じる。
まあまあ昔は煙の街だったからね、はい。
そう、タバコ屋さんがあって、そのタバコ屋さんのすぐ隣に、なんかどうもその公の喫煙所があったみたいで、まあそこでちょっとタバコを一服されてる方がいてたっていうのがまず僕のイメージですね。
なるほど。
はい。で、そっからですね、まあ有料の、さっき言いました、駐輪場整備されまして、
はいはい、
その横を、まあ違法駐輪もなくですね、
うん、
まあ広い歩道をずっと歩いていきましたらですね、こっからまあ街中に、まあ本格的に入ってくるわけなんですけど、
うん、
まず僕らがですね、歩いた場所がですね、七松町という場所でございまして、
七本の松やね。
はい、七本の松っていう場所があって、うん、まあ尼崎市っていうのはあくまでも大きな市であって、
うん、
その中に昔の、まあ、あざっていうんですか、
はいはいはい、
地域名が、まあやっぱり歴史のある町やからいっぱい残っておりまして、まあこの七松、町もですね、まあ、元々は七松村っていう村やって、まあ、
村落が入ってきたわけ、市にね、
そうです、
合併されて、
で、はい、その前はね、
うん、
吉原村っていう、
ああ、もっと前あるわけ、
名前やって、だから吉原村があって、うんうん、 まあもちろんその前ももちろんあったんですけど。
まあ吉も生えとったんでしょ
う。はい、うん。あの、さっきちょっとね、海沿いやって言いましたけど、あの、吉もたくさん生えてるような、うん、まあ川っ原っていうか、うん、その吉原村から七松村に変わって、今は七松町っていう、まあ名前になってるんですけど、うん、この七松の由来がありまして、うん、まあ簡単にちょっと言いますけど、このすぐ近所にですね、うん、七松八幡神社っていう神社がございまして、うんうんはいはい、なんかここ、の関係する話。うん、
ああ、なるほど。ここは僕行ってないね、僕らはね。
僕らはね、あの、通りからちょっと離れてますんで、うんうん、まあ残念ながらこの七松八幡神社は行けなかった。
まあ目的は外国博物館やからね。
そうですね。はい。まあ簡単に言うと、もともとここの、八幡神社に大きな松が一本生えてたんですけど、その松にですね、まあとある偉い方が、あの、六本松を追加で植樹しまして、もともとあった1本に追加の6本を足して、うん、
プラス6本、はい、
そう
イコール
7、1足す6は7ということで、七松八幡宮と称するように。
うん、まあ松といえば海岸の木やからね。
そうですね、
やっぱり海が迫ってたっていうことは、はい、これでよう分かりますね。はい、
まあその、うん、なんで6本松を追加したかっていうのは、うんうんうん、一応ねちゃんとあの物語は
わけがあるんだよね。
あるんですが、まあちょっとここで話を長くなるので、ちょっとそれはあの置いておきます。
まあそれだけでも知っていただいただけでもね。
そうですね。
向こう行った時に聞いたらいいですから、
ね。そうですそうですそうです、ね。あとまあぜひねこの七松、八幡神社に行ってほしいんはですね。なぜ行ってほしいかというと、あの荒木村重さんっていう、まあ、歴史上の、そうそう、痛みのね、うん、有明城かな、うん、の、まあ、あの、まあ、有岡城か。
有岡、
ね、有岡城の、まあ、城主やった方なんかな。
まあまあ、領主はね。
はい。まあ、その荒木村重さんの一族の方が、織田信長と、まあ、その一派にですね、うん、もう大虐殺されまして、まあ、
皆殺しってやつやね、
ほぼ皆殺しで、荒、うんうん、木さんだけは生き残ったというですね、非常にちょっとこう、まあ、納得できないような、まあ、歴史上のなんか事実があるらしいんですけど、うん、まあ、その荒木村重さんの、あの一族とか、まあ、家来の方がですね、うん、あの殺されたのがですね、荒木老頭処刑という、まあ、そういうなんか出来事がございまして、はいはいはい、まあ、その、処刑された方634名、
まあ、
4名ですね、
まあ、ただの数やないわ ね、
さっきあの尼崎市の公園が、345箇所あるって言ったんですけど、それよりも、まあ、多くの方が、まあ、殺されて、その方々のですね慰霊碑がどうもこ の、 あの八幡神社の中にあるみたいなんで、
ね、まあ、殺戮の現場なんかわからんね。
そうですね、
神社というともね。
そうですね、あの、まあ、殺された方はですね具体的に言いますと、まあ、この辺り今七松八幡神社の南側東側かの辺りに、まあ、埋葬されたりとか、 あとはそのもっとメインのね、まあ、奥さんとか、
あ、まあ、子供とかね、まあ、
いわゆる配偶者とか、まあ、子供もいたかわからないですけどは、京都の鴨川の六条河原で、
例の処刑場で、
ね、そうですね、首切られて、うん、まあ、あの晒し首にされたっていうような、あ、まあ、ことがあるんですけど、うん、あの、まあ、634名の方を、うん、こう魂をこう沈めるような慰霊碑がこの八幡神社にはあるんで、あ、まあ、これも、まあ、僕ら訪れるとしたらまあ次回かなという、
まあ、そうですね、はい、なって行ければ行ってみましょう。
そうですね、はい、はい、まあ、そんな神社もございます、
はい、
でさっき言いました、公園がたくさんあるっていう話だったんですけど、まあ、あの閑静な住宅地ですね、
うん、
新しい家もあるし、なんかもうすごいね立派な松のあるもう大邸宅もあったりとかいうような場所をですね、うん、あのまあ、広い歩道をずっと南に歩いておりましたら
ですね、ゴミが少なかった、
ゴミ全然なかったな、
びっくりした。
あとあの
一部全然ないとは言わんけど、
うん、
もうほとんどなかった、
ね、あとちょっと僕が注目したのは、
うん、
あれそれこそタバコ屋さんやったんちゃうかな、
うん、
なんか家の前になんか立派な、
うん、
あの赤ポストのあるお家で、あの、はいはい、まあ、ご主人か誰か知らないですけど、うん、男性の方が、
はいはい、
あのその店先にいてはったんで、うん、ちょっと僕も挨拶したんですけど、うんうんうん、なんかね建物がやっぱ面白いですね、うんうん、全体的にあのすごい個性あるんです。ちょっと、まあ、京都の建物も個性あるんですけど、ちょっと京都とはまた違った個性があるのがこの、まあ、立花界隈かなっていう だから僕のイメージにしましたね。
わかるわかる。
はい。で、出てきましたのが、昭和公演。
ああ、でしたね。
でございます。はい。さっき言いました、345分の1の公演でございまして。
なんか池埋め立てたとか言ってたね。
そうですね。尼崎市のさっき言いました PDF に全部書いてましたので、まあそれを僕はちょっと話するだけなんですけど、もともとはね、農業用の池やった。
ため池、ね、
そう、ため池やったんですけど、まあ宅地化が急速に進みまして、まあ畑とか田んぼがなくなって、まあ池はもういらんようになって。
そうですよね。むしろまあ蚊が出てくるとかね。
あ、そうそうそうそう。
そういうことがやっぱあったん
ですよ。人が落ちてね、事故があったりとか。
まああったと思います。
まああったかもしれないですね。はい。ということで、まあ無用の長物になってしまったんで、まあその次は、まあ、ゴミですよね。
はいはいはい。
ゴミの処分場になりまして。
はい。まあその頃僕はよういてたんですよね。
そうですね。はい。まあ比較的なんか深めの池やったらしくて、なんかたくさんゴミを廃棄できたっていう、まあ、こともなんかどっかに書いてました、
ね。それをまあ、公園にしたというね。
そういうことです。はい、埋め立てて、公園にしたのが昭和公園で。
なるほど。
まあ、名前の通り、昭和、33年かな。
なるほどね。
1958年に開園。
まあまあ、まだ煙の時代やね。
そう、はい、煙の時代ね。はい、はい、ということで、この公園でちょっと注目したのは、共同利用施設っていうのが、まあ、立花駅から歩くと一番最初に出てくるこの、北西の角のところにございます。これがね、地域の住民の提供らしいです、
うん。
建設費を地域の方が負担して、できたのが、この、道松会館という。
道松会館という会館、
はい。だからこれ、まあ、尼崎市がお金出したんじゃなくて、この七松町のあたりの方が、どうもお金を出して建てられた、
はいはい、
まあ、町の方が共同して使える、福祉会館ということですね。はいはい、が、まあ、これが特徴の一つかなと思います。
ああ、ね、昭和公園のね。
はい。で、まあ、広い公園なんで、僕らが歩いてるこの通りから、もう東の方に、こう、かなり広い、長方形の公園で、これ、東部分と西部分に、
まあ、これ、
Google の、
ね、
そう、地図見たらわかるんですけど、樹木、樹林帯を作って、こう、
そうそう、
あえて、こう、東西で、真ん中で隔てて、で、東側、だら僕らがいる側から見ると奥側ですね。
あ、奥の方ね。
奥の方は子供の遊び場にして、
うん、
で、僕らが今歩いてる通り沿いの方は、はい、まあ、どっちかって言ったら、まあ、お年寄りとか、ご年配の方が、
なるほど、
まあ、憩える場所にしたっていうことで、なんかね、尼崎市の公園の、まあ、特徴としては、
考え方があるね、
なんか、ゾーニングっていうのが結構しっかりしてて、ゾーニングっていうのはゾーンを分けるっていうことですよね。まあ、遊びたい人は、そっちの東、まあ、この昭和公園で言うと東側に行って、まあ、ちょっとゆっくりしたい人とか、そうですね、お弁当食べたい人は、こっちの西側に行ってください。
まあ、ええことやね。
っていうことを、まあ、その地、エリア分けですね、ゾーニング。
その真ん中に。はい、分離帯みたいな、まあ、
そうです、
樹木を植わっとるというかね。
そういうことです。
なるほど。
だから結構ちゃんとコンセプトはしっかりしてるなっていうのが、
ね、
うん、まあ、尼崎市の多分公園政策かなというような、う、まあ、僕のなんとなく調べた感じ、
なるほど、
まあ、実際に歩いた感じ、
まあまあね、
そんなことやったと思います。
なるほど、
はい、はい。まあそんな感じで昭和公園を過ぎまして、で街をずっと歩いてると、まあまあいろんなビルとか、建物がございまして、で次出てくるのが、これ立花通りです。
うん、あ、そうやね、通りがね、名前が、はい、
まあ、さっき立花の町の由来でも出てきた、もう一文字の立花なんですけど、うん、まあ、これ東西に伸びる、まあ、閑静な、うん、まあ、通りで、うん、もう一個北の方に山手幹線っていうね、
うん、
まあ、だいぶ北ですけど、うん、JR の線路を越えた北の方に山手幹線っていう、まあ、通りがあってですね、うん、真ん中に樹林帯があって、うん、まあ、どこの高級住宅地やねんというような通りなんですけど、まあ、その山手幹線をちょっと2分の1ぐらいにしたみたいなイメージの通りがこの立花通りかなと思います、うん、で僕ら立花通り横断歩道を渡りまして、
うんうんうん、
でさらに南に行きますと今度右手の方にですね、
うん、
まあ、方向で言うと西側に、うん、川辺公園という、 公園が出てきました。これ小さかったですね、うんうんうん。小さいというよりかは、なんか細長い公園かなっていうイメージなんですけど。で、ここでね、まあ、文雄君も覚えてるかどうかわからないですけど、うんうん、ポイントはね、フェンスなんですよね。
野球のね、
はい。背の高いフェンスがありまして、で、これから行く公園の中にも結構フェンスの立ってる公園が多くて、うん、まあ、今ちょっと文雄君も口から出たんですけど、はい、これね、野球に対する苦情がたくさん出たらしいんですよ ね、
まあね、サザエさんにも出てくるわね。
そうですそうです、サザエさんもあるし、
ホームラン打ったらバーンとね、
そう、雷さんが、あ、雷さんはあれか、ドラえもんか、
うんうん、いや、サザエさんも雷親父みたいも出てきましたよね、はい、
そう、あれほまえたらしいですね、公園見たら、この公園がね、昭和30、
やっぱり30年代ですね、
3年、まあ、さっきの昭和公園と同じ時期にできたんですけど、もともとは小さな広場やったんですが、立花第二土地区画整備事業によって、まあ、この土地を尼崎市がおそらく取得して、まあ、そこから本格的な公園整備が始まりまして、ここ近所に小学校がある。
ああ、大きな小学校ね。
すぐ東の方に、はい、七松小学校っていうんかな、
うんうん、
尼崎市立の小学校がありまして、うん、まあ、少年野球場として、うん、まあ、使われたと。
なるほど、そういうような用途があったわけね。
は
い、
そしたら、まあ、さっき言ったように、うん、地域の方からですね、うん、苦情等があったことにより、うんうん、東側 の、 その、まあ、ここもやっぱ東西に分けてですね、
はいはいはいはい、
東側にフェンスを高く整備して、植樹帯、まあ、要は多分東西を分けるとこかな、
は
は、に桜を植えた。
ああ、なるほど。
だから春に行ったら桜が綺麗に、
まあ、でしょうね、
出ますね、
うん、
そうしたところ地域住民に喜ばれ、現在も残っている。これは桜が残ってるし、まあ、フェンスも残っている。
あ、まあ、フェンスもちょっと古くなった感じがしましたね。
ああ、そうですか。
うんうん、
あ、
まあ、まあ、今はあんまり、ね、苦情が出るほどやらんのかもしれませんね、野球は。
そうです
ね。まあ、それ見てないから分かりませんけどね。うんうん、まあ、残ってたことは残ってました。
はい、まあ、まあ、そんな公園があって、はい、で、しばらく、まあ、団地とかが、一軒家があったりとかして、まあ、南下してるとですね、うん、今度、右手の方に、
うん、
まあ、ちょっと大きな運河みたいなのが出てきまして、
そうそう、川ですね、まあ、
はい、でここから川沿いにまた南にずっと行くんですけど、
うんうんうん、
この川がね、
うん、
面白い川で、
うん、
ね、僕らが今荒れてるとこは浜田川っていう川なんですよね、ただこの浜田川すぐ南、まあ、僕らの進行方向に行くとですね、今度浜田川公園っていう公園が出てくるんですけど、はい、うん、その公園を過ぎたら今度はこの浜田川がね、
うん、
名前変わってよも川っていう名前の川になります、うんうんうん、よもぎの川とか言って、
ね、
よもぎ川ではなくよも川という名前になります、
うんうん、
同じ水流なんですよ、
そう、
まあ、二級河川で、
うん、
浜田川もよも川も同じ水路なんですけど、
はいはい、
公園のね、北側にある水門があるんですけど、
はいはい、
その水門を越えると、
うん、
名前がよも川になるっていう、 なんかこの川の名前の付け方も なんでかなっていう、ちょっとまだそこにまで至ってないんですけど、
う
ん、
ね、まあ、もし調べたら分かるかもしれない、
はい、そうですね、多分そんなに難しくないかもしれないですよ、まあ、これに関してはね、うん、
水は綺麗やったね、
水めっちゃ綺麗でした、
これもびっくりした、
はい、もうちょっと南に行ったらですね、うん、よも、まあ、正確に言うと浜田川か、
はい、
浜田川を橋を渡って横断するんですけど、
うん、
その橋から見る川が、
うん、
水がめちゃくちゃ綺麗でした ね、
もう悪いけど尼崎の川言うたらね、
はい、
ちょっとまあ大阪の神崎川風のね、
あ、
ちょっと匂いのするようなああいうようなイメージがやっぱり、
まあ、神崎はもう今綺麗です
よね、 もちろん昔と話してるんですよ、
はいはい、
そういうようなイメージがやっぱあったんですけども、
うん、
っちゅうね、それこそ橋の上から見てこれというようなね、
そうです、
なんかまあ飲んだことないからあんまり無責任なことは言えんけどもなんか飲めるそうな感じがするほど
まあまあそれ分かりますよ、
オーバーな言い方かも分からんけど綺麗な水でした、
そうで魚もいるし、
もうそうかった、う
ん、まあ、あれ鯉とか、
そう、
あとなんかボラもね、
うん、
まあボラとか鯉ってそんなに ね、綺麗なところにいないんですけど。
いや、おるだけでもすごい。
はい。で、あと鳥もね、
はい、
バンがいたりとか、そうそうそう、まあ、ここの、
ウーがおったね。
そうですね。浜田川にバンはいませんでしたけど、うんうん、ウーがいたりとか、あと、ユリカモミ。
ああね。
よう慣れてました
。餌付けしてはるみたいな感じだったね。
多分、そうですね。う
ん、はい。面白いおっちゃんに会ったもんな、犬連れた散歩
の人が、ね、そうなんですよ。
うん。まあ、てっぺがその、まあ、川の横で、マイクで、
ちょっとね、解説。
うん、してたら、あとの方でね、いや、もう、もっとたくさん魚がおんにゃ、言うてね、言うてはるのは、僕、ちょっと魚の名前弱いから忘れましたけどね、
はいはいはい、
海から結構、登ってきてる魚もおるし、もともとその、淡水の魚もおるし、
はいはい、
まあ、それから、まあ、ウーとか、そういうもんがあんだけおるんやな、というね。
その魚を狙って。
狙って
。鳥も来てる。
そうですね。
要はね、この、まあ、今、浜田川の上にかかる小さな小橋、に僕らいるんですけど、はい、この浜田川っていうのが向こう側の分流なんですね。大きな向こう側っていうのは南北にまあ流れてまして、はいはいはいはい、ここから西にちょっと数キロ、はい、2、3キロ行ったところなんですけど、
そうですね、
その向こう側から分岐して、まあ、流れ出した川が、まあ、この浜田川であり淀川であるということで、
はい、
要は向こう側の水がきれいっていう、
まあ、
まずはそこなんですよね、
まあ
まあ、まず向こう側の水がきれいであって、うん、さらに言うとその向こう側から、うん、まあ、今いる僕ら あのいる橋までの間の、うん、まあ、住環境もいいという、う
ん
う
ん、昔はその辺ことです。向こう側は昔もきれいやった、
はいはいはいはい、
こっちが流れてくる時の住環境がやっぱ悪かったっていうのが、
ね、
まあ、ゴミ処理の問題とかいっぱいあったやんと思う、
まあ、近所に
トイレもあったやろし、ね、
そうですね、うん、処分場みたいなのもありますしね、うんうん、その参拝の、うんうん、まあ、処分場っていうか、まあ、鉄工場かな、いうようなところもありましたし、はい、解体工場もありましたしと、はい、いうことで、まあ、今はもうめちゃくちゃ水がきれいになってて、うん、でこっからですね、
びっくりした、
はい、その淀川を経ると、うん、まあ、大阪湾に流れ込む川ということになっております
。大阪湾がきれいになったとか、うん、いろんなもんが魚が取れるようになったとか、うん、いうようなこと、まあ、本当の話なんやけども、
うん、
やっぱり流れて入っていく川もものすごくきれいになってる
ね、うん、
まあ、まあ、なんかこんな言い方したらないけど日本も変わったなというね。まあ、86の僕はまあ驚きましたね。
そうですね、う
ん、まあ、まあ、まあ、いい驚きでよかった。
そうですね、元々まあね、漁師さんがいたりとか、
まあ、もちろん元はそうです。
だから元はめちゃくちゃ綺麗やったんですけど、まあ、まあ、さっきちょっと軽く話した明治維新の時の、
う
ん、
ね、
まあ、急速な工業化によって、まあ、急速にそれこそ環境が悪化して
一気に悪化したんですよね、
はい、でまた今の時代になって綺麗になったっていうこと、まあ、地域の方の、まあ、努力というか、
そうそうです
ね、もう本当に大変やったと思いますけど、
いや本当によく頑張
ら
はった。
でね、やっぱりね、僕今回、まあ、真面目な話なんですけど、尼崎市のこの立花のあたりを調べてたら、うん、その環境が悪くなるっていうことはイコール、
うん、
文化のね、
うん、
そのなんていうかイメージも悪くなるんですよ。実質的には文化のあるところで歴史もあって、
うん、
素晴らしい、まあ、ものとか人がいるんですけど、うん、要はその外堀の人らがね、
うん、
まあ、僕が特に言うのはやっぱマスコミですよね。ま、マスコミがというかこの尼崎のね、この地理的なやっぱことを考えたら分かるんですよ、うん、要は大都市神戸市と大阪市に挟まれて、
うん、
やっぱりその神戸市大阪市を際立たせるためには、うん、やっぱり尼崎が素晴らしい都市じゃダメなんですよ。これ分かります？要は美人がいるにはブサイクがいる。で、うまい料理があるにはまずい料理がいるっていうことで、やっぱり価値観ってね、やっぱ陰と陽があるんですよね。ということは、まあ、大阪とか神戸が陽やとしたら、陰の町が必要なんですよ。で、その陰の町に選ばれたのが残念ながら尼崎やったわけですよね。で、まあ、さっき言いました吉本の漫才師も含めて、ああいう人たちが、
ま
あ、その手先となって、まあ、フライングモンキーっていうんですかね、手先となって、尼崎の価値を落としめたんですよ。実際にはそこまで低くなかったんですけど、
言い過ぎある
。要は3割本まで7割失われたわけなんですよね。で、それが、まあ、戦後ずっと続いて、やっと今、その呪縛から解き放たれた尼崎が、まあ、僕らの目の前に現れた。もともとあったんですけど、それがね、見えてなかった。で、やっぱり ONCC のね、まあ、それこそ60代後半から80代 の方いてますけど、やっぱりね、歩いたことないんでね、うん、分かってなかったですね、うん、まあ、尼崎のことは。
まあ、こんなチャンスがなかったら、はい、わざわざね、尼崎こんなに歩くことは普通の人はないと思う。
ないですね。
うん、ただまあ歩いてみて、まあ、昔の尼崎を知ってる僕には驚き大きかったし、うん、昔の尼崎知らん人でも歩いてみたら、うん、いやこれここ住みやすいな、住んでみたいなっていう気になられた人も結構たくさんおったと思います。
そうですね、
うん、はい、びっくりしました。
まあまあそんなちょっとこの川から見る尼崎みたいな感じでですね、うん、まあ、
いい意味で日本が変わったな。
そうですね、うん、はい、今浜田川の橋の上にいますが、はい、その下流の方を見ると水門がありました。
うん、あったあった。はい、ウーがおったところたくさん、
ね。そうですね、うん。水門の向こうにウーがいっぱいいましたけど、うん、その水門を越えると同じ水路なんですけど、今度浜田川から、うん、よも川っていう川に変わります。ね、うん、はい、で今 Google の地図見るとですね、うん、その水門の名前が、うん、何羽紐となっております。
ひって言うたよね。
ひですね。
なるほど。
でこれね、うん、大阪の方は注意してほしいんですけど。うん、これ難波って読まないんですよ。
あ、ね、
この字難しい波と書いて、はいはい、ここ何はって読むんですよ、はいはい、これも、まあ、さっきの七松と一緒であざ名の一つなんですけど、うん、これ知らん人が見たらね、うん、あの大阪の難波と間違えてしまうんで、うんうんうん、まあ、ここは読み方もちゃんと何はってあのその A ペディアには書いておりましたので、た、はい、まあまあそんな名前の、はい、あの門が水門が向こうに見えます。
あ、森林が向こうにあってね。
で水門の横にちょっとあのお墓も、
あ、そうでしたね、
はい、はい、西何は墓地かな。
なるほどなるほど。
もしかしたらこの辺りにもその、ね、さっきの村重さんの一族の方のお墓もあったかも、あるかもしれないです ね、
ね、
はい、まあまあそんな、門を見ながら、橋を渡りまして、でここからちょっとまたなんか大きなドラッグストアが出てきたりとか、ね、やっぱり2号線に近づくと、
う
ん、ちょっとこうなんか商業の香りも、
あ、もうそれします
ね。さっきは立花駅前もそんな感じしたんですけど、うん、まあしばらくちょっと住宅地で、うん、まあ閑静なあの街やなっていう感じなんで、うん、ちょっとここからだんだんこうざわざわっとしてきた感じがいたしまして、はい、そして浜田川公園の横も通りまして、
うん、
でしばらくするとですね、うん、あの目の前にあの靴屋さんの看板なんかが見えてきまして、あれ多分2号線なんやろなっていうような感じですよね。あのだんだん大きな巨大なあのロードサイドのです
ね、
あの大きなあのチェーン店なんか
が、そうそう、全国チェーンみたいなのが増えてきて、
でなんかこの辺りで結構僕もそうなんですけど、文雄君もあの沿道のね、住民の方とこう喋ったりとかして、で僕はちょっと意識的に今からシャレ神戸ミュージアム行くんです、でちょっと何名かの方に声かけたんですけど、
言ってみた、
あの
通行人の方、
全く知らん人もいたし、行ったっていう人もいたし、行ったけどちょっと怖かったっていう人もいたしっていうようなことで、まあ三者三様やったですね。まあ全員が知ってるわけでもないし、まあかといって全く知られてないわけでもないっていうのが、なんか この辺り、まあ地域限定の話なんですけど、なんか僕のイメージでした ね、 ね、文雄君どうでした。
僕は、まあ、あえてあんまり、まあ、ミュージアムのことを聞いたんじゃないしに、
はい、
まあ、ちょっとあの見学させてもてますとか、
うん、
地域散歩させてもてますと言うたらですね、
はい、
まあまあどうぞどうぞ言うてね、
あ、
歓迎して振り張る答えが返ってきて、はい、ゆっくりしていってやとかね、
なんか要はあの、うん、バイクのなんか兄ちゃんとかになんか声かけてませんでした。みんな、ね、なんでこんな人に声かけるんやろって参加者の方は見てましたけど、
まあ、かなりその髪の毛がね、火みたいな髪の真っ赤の人とか僕はあんな人割と好きなもんや
から、ね、あ、どうなんですか。
で、あの人らがね、はい、あのやっぱり僕らがずっと行くとやっぱり年寄りやからゆっくりしたな、
あ、
というと右折とか左折するときに必ず止まってもらわなあかんわけ、
ね、はいはいはい、
で兄ちゃん悪いなー言ったらええー、でー言うてね、まあ、それちょっと
なんか俺の道みたいな感じ、
うん、
それこそ、
そうそうそう、
何でも通ってやって、
何ぼでも行けよ、待ってるでって言ってくれて、
はいはい、
お気に言ってるって、まあ、ちょっと参加者の方は、なんで、いや、あんな人に声かけてっていうのはね、そんな感じがあったんですけど、
まあ、なんかあの、街の人、そうですね、街、うん、の方に声かけるっていう行為がね、実はね、街、うん、歩きでは一番大事
です。大事です。
声かけるイコール、うん、まあ、味方やよっていうことの表れなんです。うう、うん、あれ何も言わんと横通ると分かんないじゃないですか、
う
ん、これ何してる人なんか、
うん、そうね、
やっぱりちゃんと目的も伝えて、
そうそう、
でありがとう感謝の気持ち伝えてっていうね、
そうそうそう、
それ結構重要ですね、うん、歩いてて思う、
まあ、歩きの人のテクニックはね、
そうそうですね、まあ、実際その街のことが嫌いでも、
うん、話してる
とりあえず有効的やでって、うん、俺は敵ちゃうぞっていうのをね、うん、地元の方にやっぱり知らせといた方がいいですよ ね、あれあんまり嫌な顔する人いないですよね、
まあ、僕一人も
挨拶したら、うんうん、まあ、ちゃんと会釈してくれるし、うん、
もうゆっくりしてきやとか言われて、
ゆっくりそんなゆっくりせよ、ね、1時間ぐらいで、
まあ、お気に入りながらね行ってやるとまあ有効的やし、まあ、いろいろ情報、うん、先ほどの犬連れたおっちゃんはね、もう僕知らんような魚をずっと並べてはったね。
まあ、釣りされるかもしれないですね。
いや、この浜田川の木村君、はいはい、あの人にね、まあ、てっぺんの持ってるマイク持たしてね、持ってもうて、まあ、2、3分魚の解説してもらうと、そういうような、うんうん、まあ、カルチャーウォークもあってもええんちゃうかいなという感じ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんかね、言い出そうにしてました。綺麗になったということとね、魚がいっぱいおるということと、まあ、そんな感じもあって、やっぱりその辺のその人を、使うちょっと悪いけども、
うんうんうん、
協力してもらって、
うん、
まあ、あのいわゆるその、ね、ホームページとかにないような情報みたいなものをね、お客さんに、まあね、あの生の人の声を聞いてもらうのも、
うん、
カルチャーウォークは大事ちゃうかいなというような感じはしました ね、
なるほどね、
まあ、そういうふうに持っていってもいいと思います、これ
は、はい、うん、でまあ、そんな感じで川越えて、
うんうん、
でドラッグストアのザクザクっていうね、
あ、そうです、
ザクザク浜田町店、
あ、そうです、
でここで浜田町に、
あ、入ったね、いよいよね、
なりまして、うん、でそのザクザクを越えたすぐの角をですね、
うん、
今度右折して、
はい、
まあ、西の方にしばらく、
ああ、そうやったね、
はい、歩いて
方向変えましたね、
行きました、
うん、
でそしたらですね、うん、右手に今度あのこれなんていうの、ビニールハウスっていうかな、
あの辺にしてはね、
うん、
まあ、時々田んぼもありましたね、
ああ、
時々田んぼもあった、あ、こんなとこやなっていう感じがあって、
まあ、
ほとんどが人家やったけどね、
はいはいはいはい、
このビニールハウスはかなり規模の大きいね、
あ、
まあ、農場いう感じがしましたね、一つね。
書いてますよ。
うん、なんて書いてますか。
コテラ、コテラと、コテラトマトオーナー、
うん、そうなん、
農園、
うん。昔からこれ僕注目してる場所があるんですよ。
トマトですか、
トマトの専門みたいなね。
あ、
いっぺんここの、まあね、方とお会いしたら、
うん、
まあ、トマトが僕最近ものすごくうまいトマトに出会ったことないもんでね。
そうですか。
あの、いっぺん売ってほしいなと思って、交渉紹介なと思ってるぐらい、
はい、
3回か4回注目してるんですけど、いつ行っても人がおらんもんで。
ただね、あの、ね、
コテラさんにお手
そうそう。今、文雄君が言った通りね、どうも臨時休業してるみたいで、
うん、
その、ハウスはあるんですよね。ただ、商売としてはもしかしたらやってはらない。
まあ、僕は何回かやってはる感じが見ましたよ。
あ、だからその、なんていうかな、その、栽培はしてるけど、
うんうん、
要はもしかしたら貸し農園とかそういうことはしてないかなとか、う
んうん、あ、貸し農園してはんとか、
ね、
ちょっとレストラン向けかなんかね、高級トマト作ってはんちゃうかいなというような感じがして、それやって余計にね、
あ、
まあ、一つ二つでも分けてもらったらうまいトマトでやるんちゃうかいなということを目つけてる、これも農場なんです。
ちょっと前の山陽道ボラボラの時に、うん、あのラーメン太郎っていう、
あ
ー、ラーメン太郎のね、あれ何店やったか、
うん、
まあ、あの神戸市の、ね、東灘区にラーメン太郎っていう、まあ、チェーン店があって、まあ、あれ本家というか本店は三宮にあるんですけど、あのラーメン太郎にトマトラーメンっていうのがありまして、でなんかラーメンとトマトって、ね、あんまりこう合わんイメージがあったんですけど、まあ、どっちかというとパスタ、トマトはパスタかなっていう、
イタリア風や、
イタリアンなんですけど、まあ、実はラーメンにもトマトは合う、う
ん、トマトってね、アミノ酸がたくさん入っとってね、
あ、
美味しい要素、
いわゆる旨味ってやつですね、
旨味が入ってるんですよ ね、 ね、ところ最近のもまずいんですわ、トマト、
あ、 そ、 れ、まあ、それもトマト屋怒るで、あんま全部まずい言うたら、
いやいや、だから、
ね、うまいとこもある、
うまいとこを探してるんです、
そうですね、はい、はい、まあまあそんなあのトマト畑のところを左折して、
そう、もうその前よ、まあまあよね、
で、まあ、前10年ぐらい前に
そうそう、
シャレ神戸さん取材行った時は、ここの曲がったとこあたりに、なんか商店街の入り口みたいなのが確かあったんですよね。
公設市場みたいなね、市場があったんですよね。この
なるほど、
通りを挟んで、
なるほど、なるほど。は
い、これがもうこれも
多分このあたりかな。
全然変わりましたね。
あの入り口の、
うん、
その
面影もあったけど、
左右のお家を渡してる空中廊下みたいな、はい、
あった
あのそういう施設があったんですけど、それがなんかどうも今も解体されたみたいで、まあ、あの10年、これが10年の時間の経過なんかなっていうようなことも感じました。
はい、
なんで、まあ、そのお家とお家の間のちょっと狭い通りをですね、南に行きましたら、左手の方にシャレコミュージアムがまあ見えて、
2号線があってね、
そうですね、目の前に巨大な 2号線ですね。交差点で言うとね、浜田町4丁目とか、
はいはい、
あとは浜、南浜田交差点かな。はいはいはいはい、まあ、そのあたりの間にあるのがシャレコグミュージアムということでございます。
うん、なんか昔なんかこう、あの、交通整理の塔みたいなのがあったような感じがしたんですけど、ね。
そうそう、それはね、浜田町、町4丁目交差点の、
やっぱよっぽどだから交通がこうラッシュやったやなと思って、
そうですね、とね、北の西、まあ、北西の角に、うんうん、あの大きな警察署があったんですけど、その警察署の、うん、あの角にですね、うん、まあ、警察官の方がまあ 2,3 名入れるようなですね、あの背の高い
タワーみたいなね、
そうそう、あの昔 の、 あのケーブルカーあの ロープウェイのなんかゴンドラみたいな感じの形 の、 あの構造物があって、あれもね、ストリートビュー見ると、今はもうそこ更地になってるんですよね、警察署が。でね、ストリートビューで見るとね、2022年ぐらいまでは、
あったか、
一応これ警察署があって、
このこのいわゆる洋館建ての、
はい
はい、
で横に、ね、その監視塔もあってっていうような感じなんですけど、うん、
赤いキノコみたいなね、
そうですね、うん、もう2021年の時はまだこれね、工事用のなんか防音シートもないし、
まだ
これがね、
生きてたかもしれんね、
警察署がね、名前何やったかな、あ、
名前忘れたな、警察署の。
兵庫県尼崎南警察署の、
うん、
西分け、
まあ、
西分け庁舎、
あ、そう、
うん、西に分けると書いて、
あ、そう、そうや
ね、まあまあ広、範囲広いからということで、まあ、それが今は、こんな感じでもう更地になって、
はいはいはい、
まあ、なんか新しい、
もなくなって、
そうですね、はい、新しい建物建つんかなと、
多分できるでしょうね、
思いますね、うんうん、はいはい、まあまあこんな感じで、国道2号線にやってきました、
はいはい、
はい、でまあ、昔ここのね、中央森台のところに阪神電車 の、うん、
はい、
あの国道線っていうチンチン電車が、
はいはい、
まあ、路面電車が走ってるとか、まあ、そんな話もちょっとしながらですね、
そうですね、
はい、でシャレコミュージアムで、まあ、約1時間ぐらい見学させていただいて、
うん、
ま
あ、2代目館長がようやってくれはってね、
そうですね、うん、本当ありがとうございました、
はい
はい、でまた外出て、
はい、
で今度は阪神の、
はいはい、
尼崎駅まで、
はいはい、
これまたちょっと歩いて、
はい、
まあ、帰るという、
そうですね、
ことで、まあ、終了ということでございます、
はい、そういうカルチャーウォークでしたね、
そうですね、で、うん、あと、まあ、最後なんですけど、
うん、
その阪神の尼崎駅の、まあ、すぐ横にですね、
うん、
あの尼崎恵比寿神社っていう神社がございまして、
うん、
まあ、僕らがちょうど歩いた時が東海恵比寿のなんか全然前日ぐらいだって、
そんなんで、ね、
はい、あの本当あれ雰囲気がよう分かりまして、
かなりもうね、
はい、
恵比寿近しという感じだ
った
ね、
そうですね、本番はねちょっと残念ながら、うん、
ね、
まあ、文雄君も僕もその、まあ、東海恵比寿は行ってないんですけど、あれなんかどうも前夜祭があって、
はいはい、
あとはその後のだから9日10日、うん、11日と、まあ、連休を利用してですね、まあ、もちろん各地のね、西の宮もそうですし、
そう
です、ね、まあ、大阪のね今宮恵比寿もそうなんですけど、もう各地の恵比寿神社で、
うん、
まあ、盛大な祭りが行われて、まあ、ここの尼崎の駅前の恵比寿神社も多分いろんな人で賑わったんじゃないかなと思います、
うん、あのよう お手紙いただきますタカさんがね、
はいはい、
なんか東海恵比寿行ったと言って FM 線の方で手紙くれてはってね、
あ、
まあ、本当にまめに行ってはんじゃ
ないかな、タカさんは多分あっちの大阪の方かな、
う
ん、
いや東海恵比寿ですよ、
あ、だから今宮恵比寿、
恵比寿恵比寿、
今宮恵比寿、
うん、で行かれたかな、後ろからお尻で触る話もしてはりましたね、
あ、
恵比寿さんのお尻ですけども、
なるほどね、はい、はい、まあ、というわけで、うん、まあ、他にもちょっとね、この尼崎駅前の商店街の話とか、はいはい、まあ、いろいろしたいことは、
ね、
あとあの不動明像のね、
あれも面白かった
ですね、あの神奈美新地の不動明像とかの話もしたいんですけど、うん、ちょっとまあもう時間があれなんで、
はい、
この辺りで終了しようかなと思っております、うん、まあ、
本当は歩いて面白い、
そうですね、
人との交流も面白い、
はい、
ユニークな場所で良かったです、
まあ、あの尼崎、
うん、
まさにこうええー、とこ再発見というような感じの歩きでございました、
歩いてみると分かりません、
そうですね、
人の噂だけではものを決められませんね、
ぜひ皆さんも尼崎行ってみてください、
はい、
はい、それではこの後はですね、うん、2週間に一度のお楽しみ、はい、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです、ぜひ聞いてください、
うん、
リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします、
はいよ、
紹介するのは私バンバテッペイと、
はい、バンバフミオです、
はい、今週も楽しいお便りいただいております、
ありがとうございます、ありがとうございます、
まずはねタブさんから、
はい、
携帯にいただきまして、
いただきました、
はい、まあ、新年の ご挨拶と。
そうです、そうです。
そして、まあ、タブさんの、近況と。はい。いうことで、ございます、はいはいはいはい。で、タブさんね、YouTube で、鉄道おもちゃ箱っていうチャンネルをされておりまして、はいはい、まあ、もともと鉄道専門家という肩書きで、我々の JOBBB に、まあ、たまに携わっていただいてる方やったんですけど。まあ、
先生ですよね。
そうですね。まあ、その方がですね、はいはい、YouTube で鉄道チャンネルを、これもうだいぶ経ちますよね、
はい。
ちょっといつぐらいになるんですかね。一応ね、YouTube チャンネル行ったらね、チャンネル解説 の、
はい、
年月とかわかるんで。
お、便利ですね。
はい、今、鉄道おもちゃ箱の、
うんうん、
ページ来てるんですけど、2023年1月31日に、登録。だからまあこの日に YouTube チャンネルをスタートして、
はいはい、
まあ、動画投稿はこれ以降ということなんで、はい、まあ、あの動画投稿日はちょっとわからないですが、まあ2年、約2年ですね、はい、あ、じゃあ約3年か。
3年ですね。
約3年。はいはい、まあ今、3年弱ということで、チャンネル登録者数がなんと3630人ということで、まあこれ、ね、僕も YouTube やってますんで、はいはい、そういう情報は入ってくるんですけど、はいはい、あの、まあ要は1000人、年間4000時間、視聴時間で収益化、今のところ基本的な収益化できるんですけど、その YouTube チャンネルで収益化してるチャンネルっていうのが、全 YouTube 人口の中の 1% にも満たないっていうことなんで、だから要はこの3630人っていうのが、まあそういう割合で言うといかにすごいことかっていうのが、まあわかるかなと思っております。
まあ惚れ惚れするような、
はい、
ね、動画が多いですもんね。
そうですね、
タブさんの場合命がけるとこがやけど、
はい、現在ね283本の動画を公開してて、全部の動画で469万トンで489ですね、469万トンで489視聴回数と。
すごいな。
いうことで、まあ、お化けチャンネル。
ほんまですね。
なんですけど、まあ、その、
改めて。
そうですね、鉄道おもちゃ箱で、まあ、最近もですね、はい、阪急電車の、中津駅ですね。
ね
え、朝の阪急電車、中津駅。
びっくりしたね。
天病というね。
びっくりした。
最初僕、天病、天病ってどういう意味なんかなと思って。
うんうん、
まあ、ふみおくんに聞いたらどういう意味でしたっけ？
まあまあ、割と軽く、ぴょんぴょんとこうね、なんちゅうんですか、動画を撮ってるというような、割とまあ、軽いということを、まあ、ええ、ちょっと売りにしてはるんですけど、
実は。本格的ではないよと。まあ、謙遜、謙遜の意味でね。ま
あ、あの人、謙遜の人ですから。
はい。
うん、
まあまあ、そんな動画を今、最新動画で出されてて、
あ、
まあ、これもちょっと僕ら、あの収録前に、ちょっと簡単に見させていただきましたが、
うん
うん、まあ、中津駅って、
ものすごい、
まあ、簡単に言うと、ものすごくホーム幅が狭い駅で有名で、
はい、
まあ、その駅でですね、まあ、ここ、京都線と、
はい、
まあ、宝塚線と神戸線、
はいはいはい、
順番で言ったら、京都、宝塚、神戸になるんかな、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、あ、まあ、その、線がですね、並んでる駅でですね、
うん、
まあ、その狭い細い駅で、まあ、この朝のクソ寒い、これ去年の12月8日なんで、まあもう多分めちゃくちゃ寒かったと思うんですけど、
極寒ですよね、
吹きさらしの中であの巨体のタブさんがですね、まあ、カメラを前後させて、まあ、動画撮られたっていう。
ものすごい体力ですね。
で、動画がね、22分、
うん、
まあ約23分あるんですけど、うんうん、まあ大体、3倍か4倍ぐらいは多分ここにいてはるんで、
まあ、そうそう、
まあ2時間弱、もしくは、
まあ、
あの、入場券で一応、あれ、入場券3時間でしたっけ ?2 時間でしたっけ、
ああ、そういや、
鉄道の。多分、あれのギリまではいてあるはずなんですよね。はい、まあまあ、そんな、なんかちょっと撮影の裏側っていうのも、まあ、僕もタブさんと一緒に、中津駅行ったことあるんで、なんとなく想像できるんですけど、まあ、タブさんのええとこは、あの、ちゃんと法律を守って、
う
ん、あの、真面目に
そうです、
あの、鉄道に対する敬意を払ってね、
うん、
鉄道動画を撮られるということ、
まあ、そこはもう一貫ガンとした姿勢ですよね。
おそらく YouTube 鉄道チャンネルで一番それ守ってはる人なんかなっていう、うんうんうん、まあこれ別にタブさんをねこうちょっと褒めてるわけじゃない、
事実、現実ですよね。
まあまあよかったら皆さんもぜひこの鉄道おもちゃ箱を見てあげてほしいなと思います。
いや、僕もこの長津の駅はね、まあ、昔の職場があの近くやったもんで、
はいはい、
よう利用しました。阪急電車の長津駅ですけども、はい、要はあのうどんの伸びたみたいなホームでね、
うん、
これ移動するだけでもあれ どうしてしゃあったんかいなというようなですね、
そうですね、
あの10秒どころか10秒ですよね、これね、
うん、
もの はすごい、
まあ、あの京都線はホームがなくて、宝塚線と神戸線にはホームがあるということなんで、まあそこ発着する車両の様子とか、はいはい、まあ通り過ぎる京都線の様子とかをずっと
撮られております。まあ、リブ号もあったりして ね、 そうですね、まあ、うまいこと終わった思ったら今度逆の方向からバーッと出てきたりするというか、はい、ちょっとスリル満点というのか。
で、解説がまたすごいんで。
ああ、なるほど、
はい。これなんか宝塚線の2000系です。
ああ、そうですか、はい。そこまで読む間がないぐらい映像が面白い。
能勢電鉄線に乗り入れる運用にもついているという車両ですね。
そうですか。いや、まあ、今年も一つ、よろしくご指導ともにお願いしたいし。
そうですね。まあ、あまり無理なさらずに。
ねえ、はい、いっぺんまた来てもらわんといけませんね。
そうですね。
しばらく、あの、
まあ、手弁当ですけど。
それがあるからね、僕らもあんまり要求できなくてね、まあ、本当に、はい、まあ、協力してくださると本当嬉しいし、ありがたい
です、ね。8000系ですよ、これ。
ああ、そうか。
はい。神戸線の8000系かな。
よう、これだけしかし、あ、また逆が、はい、日本三本一緒にと、あの、撮ってる時
ありますね。あれ神戸線でしょ？
うん。
で、これが、これも神戸線か？
あ、そう。
あ、これ宝塚線や。
ああ、なるほど。
はい。宝塚線行きの、そうですね。
いやー、こう見ますとやっぱ阪急ってやっぱすごいですね。
色がね、あの、地べたのこの、
これでもか
という枕木と同系色の色なんでね、なんか、まあ、目立たんようで実は目立つという、はい、まあ、そんな、阪急を中心に鉄道動画を配信されている、
はい、
タブさんの運営する鉄道おもちゃ箱、はい、YouTube チャンネルぜひ皆さん見てあげてください、
はい、あのよろしくお願いいたします、はい、今年もまあぼちぼち頑張ってください、はい、なさらんようにお願いしたいですね、はい、
あ、ヌーさんです。
おい、今日はこれは
ヌーさんお久しぶりです。
はい、はい、行きましょう、はい、
万博二次会というね、タイトルでございます。
短いですか、
はい、
はい。はいはい。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
お願いしますよ。
お願いします。
はい。
実は忙しさと勘違いで、2回分も聞き逃していました。
いいですよ、
2回も抜かすとなかなか元のペースに戻せませんでした。
あ、はいはいはい。
あ、1ヶ月ですよ、2回。ね、
あ、そうか。
なるほどね、僕ら今2週間に1回配信なんで。
あ、そうですね、はい。確かにそうかもしれませんね、はいはい。
このお便りも昨年内に読んでもらうつもりでしたが、
はい、
途中で無理と気づきました。
あ、はい、
うん、まあ、多分僕らのなんかこう配信の、ね、うん、ペースとかでね。
具合をね。
僕らもあの、最近木曜日収録ちょっとなかなかやってないですから ね、
そうですね、
今日のこの配信も実はこれ火曜日収録ですから、
す
火曜日収録で、まあ、数日後の木曜日に配信してるわけで、もしかしたらその間に、ね、送ってくれた方はちょっと読めないということもありますんで、はい、まあ、そんなヌーさんからいただきました、はい、
どんなお便りでしょうか、
ところで忘れ物が見つかった話本当に良かったですね。
ほうほうほう、あれね、
はい、それ何の話ですっけ。
あ、多分チュペの嫁さんが登山道でなんか、
はい、あれや、
え、あれのことちゃうか、
美濃加茂行った時は岐阜の、
多分それ言う
たんですよ。ごめんなさい、もうずっと喋ったんですけどね、いやもうね、忘れ物がありすぎて、
うん、
ありすぎて実はまたあったんですよ。
え、つぐみちゃんか。
そうです、あの僕のパートナーのつぐみさん。別につぐみさんが忘れも多いわけじゃないんですけど、たまたまね、年始に昨日ですよ、しかもちょっとこのごめんなさい一瞬します。
あ、いいよ。
あの我が家でキッチンペーパーみたいなやつを使ってて、でそのキッチンペーパーがなくなったんですよ、
うん、
で僕はキッチンペーパーどこにあるんやろなって言ったら、
はあはあ、
そしたら、まあ、つぐみさんが私さっきまで持ってたんやけどなって言って、で、まあ、間違いなく容疑者はもうつぐみさんなんですよ。さっきまで持ってたから。
そらそうやろね。で、いないの？
いや、話聞いてください、うん、で30分ぐらい探してもなかったから、まあどっかで出てくるやろうっていうことで、その時はもうキッチンペーパーのことは忘れたんですけど、そしたらもうそのね20分後ぐらいかな、諦めた20分後に、あったって言ったんですよ、つぐみさんが。
あ、本人が。
で、どこにあったんって言ったら、あの我が家のキッチンに、あの、まあ、炊飯器とか置いてるこの3段ぐらいの金属 の、うん、あの、まあ、ラックみたいなのがあるんですよね。そ、はい、でそこのラックの横に S 字フックをかけて、
う
ん、でその S 字フックになんかズタ袋みたいなのを引っ掛けて、でそこに、まあ、あの使わんようになったスーパーのレジ袋とか、まあ、いつか使うやろってやつをちょっと適当に入れてるんですよね。
他さんもんやね。
そうそう、あ、後で使うやつですね、はい、そしたらどうもそのキッチンペーパーを持ったまま、
うん、
まあ、これだから1時間ぐらい前に遡るんですけど、持ったまま そこのズタ袋の中の袋をこう漁ってたんですよね、うん、つぐみさんが。
お
で、お目当ての袋は見つかったんですけど、
探し物やな、それは。はい、
で、まあ、左手に袋を持って、
お
で、右手のキッチンペーパーを、なぜかそのズタ袋の中に入れたらしいです。
うわ
けど、これ重要なのは、無意識。
まあまあ、
無意識での行動なんですよ。ここが怖いところでね。忘れ物の。はい、で、いつも言ってるんですけど、忘れ物を見つけるときの一番のコツは、自分の行動をね、逆再生するんですよ。
あ、なるほど、うん。
まあ、ほとんどできないですけど、
ね。あ
けど、理論的に言うとそういうことです。
ああ、なるほどね。はい、
まあ、そんなこともありました。
まあまあ、よっぽど気ぃつけなあかんな。
そうですね。
はいはい。
はい、ヌーさんのお便り戻ります。
はい、行きましょう。
おい。大切なものがないと、気づいた時の感情というのはよくわかります。
ああ。
私の実家で忘れ物ではないですが、うん、母が財布をなくすという事件が起きました。
おや、これぶりゃこっちは。
なかなか見つからず、これはもう買い物へ行った時に落としたのかも、と思いかけた頃。
ところに。
うん、母のあったの一声。
ああ、これも歌
似てますね。
の声と同じような感じやね。
似てますね。みんな同じですね、反応。思いもやらないところから出てきました。それは母が水仕事するときに、はめている腕カバーの中です。
は
なぜそんなところから、前日近所の人から、空き巣に気ぃつけやと言われたそうで、母は急に不安になり、用心のため財布を腕カバーの中に入れたのだそうです。
何の用心ですか、それ。
空き巣ですね。
空き巣がその腕カバーの中まで探さんということ
ですか。そういうことですね。
あ、まあ、それは普通探さんやろな、財布取る人は。
お母さんも探せんかったんです
か、まあ、本人が、
まあ、まあ、見つけましたけど。
引っかかったんですね。
はい、あ、しかし、忘れてしまったら全く意味がないことです。
そういう時一番怖いね。本人も意識して、まあ、空き巣の考えになって、まあ、空き巣なら探さんところを探したわけやけども、
うん、
本人が今度探す立場になると、
はい、
そういうとこは見ないやね。はあ、不思議だ、どっか出たな。
普段と違うことはしない方がいいと私自身もつくづく思った出来事でした。
なるほど、あ、そういうことに持っていたんですね。
これ僕もこれに似た話今朝やったんですよ。
へえ、あ、そうな、近くにもおるわけやな。
僕だから、僕の家族すごいですね。そのヌーさんのお母さん的な人もいるし、ヌーさんが今違うことしない方がいいって言ったことに対して僕も実はこのラジオのてっぺんもやったっていう、あ、まあ、僕はちょっとコーヒーにまつわる話なんですけど、まあまあ、まあ、もし聞きたかったらまた誰かリクエストしてください。喋、はい、りたいですけど、ちょっと話長なるんでコーヒーの話はしません。
はいはい、
では本題です。
はいはい、行きましょう本題。はい、
以前同級生のキューちゃんと万博へ行った話をさせていただきましたが、
いろいろありましたね、でもね。
はい、うん、今回はその二次会のお話です。
二次会があるんですか。
はい、
うん、
私は2回万博へ行ってますが、
うん、
1回目の時に入ったマレーシアのパビリオンでは、
はい、
出口付近にレストランがあり、
はい、
美味しそうな匂いを漂わせていました。
うん、
その時ちらっと見えた料理の中にインド料理のナンに似たパンがあって、ナン好きの私はとても気になったのです。2回目キューちゃんと訪れた時、
うん、
マレーシアレストランへ行ってそれを食べたいと思ったのですが、すごい行列で諦めました。
あ、なるほど、ナン風のもんを諦めたわけですね。
はい、万博最終日テレビでそのナンに似たものはロティチャナイという名前だと知りました。なるほど、
うん、
Qちゃんにその話をすると、マレーシア料理の店は大阪にもあるらしいから、ロティチャナイを食べに行こうということになりました。
Qちゃんもいろんな行動的な人ですね。
それならば、マレーシアパビリオンでレストランをやっていたお店へ行けたら一番良かったのですが、
はいはいはい、
ロティチャナイのセットは、
うん、
私たちが行ける時間帯には提供されていないのです。そこでキューちゃんがお店を検索してみてくれました。でもそう簡単には決められませんでした。まずロティチャナイで検索すると、なぜかシンガポール料理店やインド料理店が出てくるのです。
そうですか、はい。
マレーシア料理のお店に行けたら一番いいのですが、
うん、
そのマレーシア料理のお店さえ中華系やインド系があったりで頭が混乱してきます。
うんうん、
まあなんとなくわかったのは、
うん、
ロティチャナイと同じようなパンが、
うん、
アジアのホウボウで作られていて、
あ、なるほど、
うん、まあいろんなところで作られて
た、う
ん、場所によってはパラタとか、ロティ、う
ん。ああ、ロティってよく聞きますね。
ロティって
うんうんうん、
あそこですよね、インドの下の、
うんうん、
どこでしたっけ、スリランカ。
スリランカ、
スリランカ ね、うん。はい、ロティありましたね。うん、あとはね、ロッティなどと名前が変わる、う
ん、
ということでした、
うん。
そこで急に私の記憶が蘇ってきました。
うん、
あ、私、ロティ作って食べたことあるやん。
なんじゃいな。
JOBBB のお料理コーナー。あー今まさにね、ここ
は、
僕ら今話しました
けど。まあ、よっちゃんのロールコーナーですね。
そうですね。はいはい、と、まあ、そう、蘇った。
はい。
慌ててレシピノートを調べると、スリランカ式米粉パン。
はい。
で、まあ、それがロティですね。はいはい、ロティと、あとは、スリランカ風カボチャカレー
の
レシピが見つかりました。はいはい、作ったね。
はい、
つい、キューちゃんと一緒に行くより先に作って食べたいと思ったけれど、全粒粉やココナッツなどすぐに手に入りにくいし、
うんうん、
これは改めて特別な時に作ろうと思い直しました。
なんと、はい、
で結局上本町、
うんうん、
大阪の上本町ですね、
うんうん、
でしょうね、にあるインド料理店に決めました、
うん、なるほど。
天王寺から行きやすいのと予約なしでも行けそうと思ったからです、
うん、なるほど、了解、はい、
さて当日6時頃に入店するとまだ私たちだけでしたが、
うん、
間もなくお客さんでいっぱいになりました。
うんうんうん、
メニューがとても分厚く、北インド、南インドと分かれており、
いや、すごいな。
随分本格的な感じです。
ねえ、うん、うん。
うちの近くのインド料理屋とは全く違います。普通分かれてないですよね。
そこまで
なかなか行ってないね。ね、僕も何店か行ったことあるけど、
うんうん、
こんだけ分かれてるとこって、すごい本格的なのかな。
割と曖昧ですよね。
うんうん、曖昧。あの、ネパールの料理やったりとかもしますから。
そうそう、混じってたりしてね。
はい、
うん、
早速、ロティチャナイに相当するパラータ。
うん、パラータって言うんですか、ここは。
パラータ。
パラータ、はい。
を探すと、南インドのページから見つかりました。
おー、南インド、はい。
なので、他に南インドのチキン、の料理とカレーを注文しました。
合わせてね、
うん。
南インドで行こうと今日は。
はい。
なるほど。はい。
さて、待ちに待った実食。まず何もかけずにパラタだけを食べてみてから、
ほいほいほい、
カレーやソースをかけて食べてみます。
うん、ああ、まだまだ科学的な食べ方。
はい。
はい、
正直あれと思いました。
お、
まあ、こんなもんかな。キューちゃんにも聞いてみると、同じ意見でした。ちょっと期待しすぎたみたいです。
まあ、雰囲気もあったよね。
うん、
万博は万博の。
そうですね。
あ、
それに、量的に少なく。
少ない。一番いかん。
あっという間になくなり、全くお腹の足しになりませんでした。これが何ならば、
はい、
1枚で十分だったと思うけど、
うん、
まだまだカレーが残っているし、
うわ、
おかわりすることにしました。
まあそれ残して出られんわな。
そうですね。でも今度はパラタではなく、
うん、
動作を注文しました。
はいはいはい、動作ね、はい、
動作は豆の粉が原料、
はい、
薄い紙のような見た目で、
はい、
このお店ではくるくる円錐状に巻いたとんがり帽子の形で出てきます。
そういう、はいはい、うん、
当初はロティチャナイとは全く違う見た目のものなので全然マークしていなかったのですが、
うんうん、
これが今回の大ヒット。
よかった。
サクッとした口当たりとチーズの味がしてとても美味しかったのです。
よかった。
全く最初の趣旨とは違ってしまいましたが、新しいものに出会えてよかったと思った私たちでした。
やったね。
うん、動作の方がうまかったという、
ね、まあ諦めずに、ね、
うん、
やるというその推しが結局いいもん発見できたということですね。
そういうことですね。
まず行くこと自身も普通しませんわね、うん、そこまで深追いはね。
まあキューちゃんも調べてくれたし、
うん、まあ、キューちゃんも深追いする人ですからね、
はい、でもパラタと動作を平らげましたので、
はい、
めっちゃお腹が膨れてしまい、天王寺まで歩きました。
おー、なんとこれもまたよかった。
今回思っていたのと違う結果になってしまいましたが、いつかはマレーシアのロティチャナイを食べてみたいし、
なるほど。
今回のために調べた別のお店にもまたキューちゃんと巡ってみたいと思います。
なんと。よかった。
よかったです。
まあ、もう最後、非常によかったですね。ヒットが飛びましたね。そうですね。まあ、キューちゃんともなんかいろいろあるけど、仲良くしてはるんですね。
そうですね。
うんうんうん、
長くなりましたが、読んでいただいてありがとうございます。
いや、ありがとう。こっちも楽しかったですね。
今年も面白いものを期待しています
。ああ、ほんまですね。冒険しましょう、我々もね。
そうですね。
なんかやっぱり冒険とかね、爆発がないと面白くないですよ。
うんうんうん、ただ、よっちゃんのロティとカレー、懐かしいね。
うん、ああ、ね、ね、
うん。あれ、美味しかったんですよ。
うまかった、うまかった。
もう、特に僕はロティがめちゃくちゃ美味しくて。ただよっちゃんの料理はね、材料がね、うん、あんま手に入らない時が多いです。あのこだわりすぎて、
そうそう、う
ん、まあこだわりはええんですけど、ね、なかなか大勢の方に作っていただけないっていう、まあ、現状がありますので、
はいはいはい、
まあまあちょっとまたあれです ね、
まあそこはもう
動画見直して、
現地にこだわるとそういうとこもあるけど、現地の味はやっぱりこだわらんと出ないということでしょうね。
そう、まあもう現地行くしかないですね。
まあまあそれは、それはそうです。まあ行けないからそういうこと
ね。そう、行けないからね。
はい、
はい、というわけで、ヌーさんでございました。
またよっちゃんの料理よろしくお願いいたします。
はい。田中さんです。
はい、ナンバー3、はい、田中さんですね。
これね、多分豊中市のをつけた方がいいと思うんですけど、
はい、そうですね、いつも
田中ですしか書いてなかったんで。
今回はね。
はい。
はい、
田中です。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
このメールを書いているのは、まだ2025年12月ですが、
はいはい、
放送されるのは1月1日だと思いますので、
はい、
新年明けましておめでとうございますと書かせていただきます。
なんと。
今年もよろしくお願いいたします。
こちらの方こそお世話になってます。
はい、1月1日ではなく、15日でございました、
はい。ちょっと遅れました。
はい、我々が前回の配信の収録をちょっと早めに行った、
はい、
影響でですね、田中さんのお便り紹介するのが2週間ほど遅くなりました。
お詫び申し上げます。
昨年の紅葉の写真をまだ送っていなかったので、
あ、そうか、
はい、年は明けてしまいましたが、
はい、
今回送ります。
ありがとうございます。
何度か紅葉撮影に出かけたのですが、
はい、
長くなりますので11月26日に京都に出かけた時のこと、うん、だけを書きます。
はい。まあ、ありがとうございます。はい。
はい、他にも行かれたってことですね。
ね、いっぱい行っておられるんですね、うん。はい。
この日は少し変わった行き方で、京都に行きました。
あら。
京都にあるいくつかのイオンモールでは、パーク&ライドシステムをしています。イオンモールで買い物をし、お寺の拝観券を見せれば、駐車料金が無料になります。これいいっすね。
なかなかしゃれたことしてますね。
私はイオンモール京都五条、
五条、はいはい、
に車を止めることにしました。
五条、はい、了解。
まずイオンモールの近くのバス停、中野橋かな、
あ、中野橋ってバス停があるんですか。
はい、五条、
はい、
から32系統の銀閣寺行きのバスに乗ります。
銀閣寺懐かしいな、
は
い、
多分銀輪車庫でね、
金輪車庫、
金輪車庫でもう終わるやつですね、う
ん
う
ん、はいはい、
はい、32系統のバスは最初は余裕で座れるぐらいでしたが、
うんうん、
途中四条河原町などの京都中心部を通っていくので、
うん、
途中からは超満員になったけど自分は楽でした。
なんと、
まあ、座ってはった。
もう最初の頃乗ったからな。
そうですね、
はいはいはい。
金閣寺の少し手前のバス停、
うん、
法然院町かな、
法然院ちょっと あるんですね、はいはい、
町かな、
はいはい、
ちょっと分かんない、町か町か分かんないですけど、はいはい、で降りました。
あ、法然でね、降りた、はい、
そこから少し歩いて白川通りを横断して、
はい、
新女道に向かいます。
はい、分かりました。
新女道は拝観料無料で、
うん、
低いもみじの木が多くて、写真を撮りやすいのが特徴です。
あの辺僕の中学校の校区でね、よう散歩したとこです、はい、
今週もね、僕オープニングちょっと話しましたけど、白川通り通って、
ね、
京都支局行きました、まさにその辺りの話
です、ね、あの辺り左京区です、はい、
はい、新女道はあまり有名じゃないのでそんなに人が多くなく、撮影はしやすかったです。
なるほど。
でも綺麗な場所にはカメラマンが群がってい
た。
なかなかシャッターチャンスが来なかったです。
はいはいはいはい、
これがね、 ふみおくんちょっと今、パソコンの画面に映しますけど、
おーおーおー、
これが新如道の、
やってますね。
まあ、もみじというか紅葉ですね。4枚あるみたいなんで、ちょっと写真見てもらいますね。
ああ、いいですね、はい。確かに低いです、背はね。
そうですね。
あんまり高いもみじじゃないですね。
あ、赤いですね。
ああ、ほんまですね。ああ、群がってます、確かに。へえ。
結構ごっついカメラから、
うん、
まあ、スマホまで。
ああ、まあね、この頃スマホ入ってちょっと見やすくなりましたね。
そうですね。
あんまり大きいのがたくさんあるとね、なんか銃持ってるみたいな感じがするんですけども。はい、ああ、いやいやいや。
これなんか塔があるんですね、新入塔。
はい、はい、
はい。
ありましたね。
三重の塔みたいなのが見えてますけど、
はい、
その下でやっぱりカメラ構えてる方が何名か。
塔をバックにね、
そうですね。
入れるとやっぱりこういかにも京都らしくなりますもんね。
新入塔を出て、
はい、
すぐ南側にある、
うん、
今回、光明寺。
うわ、光明寺、はい。
に入りました。
行ったことあります。僕もよく行ったことあります。
ここから入ったのは初めてでしたが、
はい、
もみじの落ち葉が絨毯のように敷き詰められていて、すごく綺麗でした。
ああ、よかった。
ここでも、スマホで撮影してる人がいて、なかなか撮る順番が回ってこなかったです。
ああ、順番があったんか。
はい。
うん、
これはすごいね。あ、確かに手前の人は、はい、スマホで。
やってますね。
はい、
両方ともちゃいますか、二人ともスマホちゃいますか。
あ、ほんまや。
まあ、この頃スマホが進出してますね。
いや、この頃ってもうだいぶ前からですよ。で、これが田中さんの撮られた。
はいはい。
やっぱちゃいますね、田中さんの撮った写真。
ああ、まあ、それはね。
まあ、このね、スマホの方もいい写真撮ってると思う。
うん、
やっぱ田中さんはやっぱちゃうな。
うん、
まあ、田中さんも実はスマホやったりしてね。
あ、まあ、
じゃあ、それはないか。
いやー、この頃わからんで、カメラ。
うん、いや、この絨毯すごいですね。
うん、
もみじの絨毯。
光明寺、今回光明寺ね。
ね、
はい。
いや、綺麗。石とか階段もあって。
割とここもそんなに有名じゃないんですよね。
あ、これで有名じゃないんですか。
まあまあ、その、もみじはどうか知りませんけど、お寺としてはね。
次は今回光明寺から歩いて栄冠堂に向かいます。
来ました。
直線距離だと割と近いのですが、
行ってますね。
かなり遠回りしないと行けなかったので、
はい、
30分以上歩きました。
でしょう、これ、栄冠堂までやったら。
栄冠堂は拝観料が1000円と高いですが、
おお、
もみじの栄冠堂と呼ばれているぐらいなので、
はい、
すごく手入れされて綺麗でした。
なんと、そんだけのもんはあった、
はい。その代わり、ものすごい混雑で、チケットを買うだけで結構並びました。
お、
写真の7は池を渡る橋の上から撮っているのですが、その橋が小さな橋なので、その上が大混雑でなかなか進めませんでした。
なんと、
この時間、天気が良くて無風だったので、
うん、
池にもみじや空が綺麗に反射して綺麗な写真が撮れました。ちょっと7番の写真いきますよ。
見てください。はい。ああ、絵はがきですね。
これは空も綺麗やな。
いや、すごい構図もしっかりしてるし、まあ。
で、この池の水面に、ね、合わせ鏡みたいにして、もみじが。
栄冠堂って、僕の通学路やったけど、こんな絵とかあったかな。
あれじゃやっぱちょっと高いとこやから、その入館料1000円のとこ。君はね、当時お金なかったでしょうから。
まあまあまあ、中入りません。前は通ってましたけどね。
はい、この石の、
ね、すごいね、
橋も綺麗やね。
このカーブがいいですね、この石の橋の。
で、灯籠も綺麗に立ってるし。
これはちょっとした栄冠堂はやっぱりすごいな。
雲がええな。
うん、雲がね、パワーっとしてね。
ね。
うんうんうん。
田中さん、すごい。
なかなか力作。はい。
すごいです。おそらく半分以上の人は海外からの観光客に見えました。
ああ、でしょうな。はい。
あ、で、ついちょっと批判をされて、
あ、そうですか。
チクッと。ネトウヨのうちの妻は、書いてますね。
はいはい。
高市さんのおかげで中国人が減って嬉しいと、まあ、バカなことを言っていました。まあ、高市さんが鹿をね、入れてね。はい、馬は入ってませんが。
ああ、なるほど。
まあ、これ冗談ですけど、
ね。なかなか深い、はい、あの、表現ですね。
そこまで考えてあるかどうか知らない。
まあまあ、考えてあるで
しょう。俺は言うじゃないけど、ここに関する限り、
はい、
中国語がたくさん飛び交っていて、
うん、
中国人が減ったという感じではなかったです。
この頃はまだ来てはったんですよね。
で、僕ちょっとオープニングでね、
はいはい、
あの1月11日に、うん、まあ、近所の、あの、栄冠堂かな、どっかの、あの、交差点での話しましたけど。
左局のね、
はい。はい。もう全然いませんでした。
ね、
まあまあ、あれは季節的なもんかなって、ちょっと正直思いましたけどね。
じゃないと思います。
違いますからね、
うんうん。
私個人の意見としては、このように民間人がたくさん来てくれて、交流が深まることで、
はい、
戦争を防ぐ効果があると思いますので、
はい、
悪いことではないと思います、
はい、そうですね、
はい、
まあ、その意見が多いと思いますが、
はい、はい、栄冠堂を後にして地下鉄蹴上駅から、
おお、行きました、息飛ばした蹴上、
ね、はい、ちょっとまた坂を登らはった
んかな、ねえ、あれ結構軽い言うてはりますけど距離すごいですよ、
結構登りますね、
うん、
地下鉄を2本乗り継いで京都駅まで行き、
なんと、
さらにバスに乗って、
え、まだ、
はい、車を置いてあるイオンモール京都五条にたどり着きました。
そこまで行かないかはね、車って便利ですけどね、はい、う
ん、まあ、どこにあんのやろな、イオンモール京都五条、
ね
え、西王子と五条の交差点ですかね、
ねえ、ちょっと最近の京都分かってへんけど、
住宅展示場とかが近くにあるとこ、あと王将で美味しい王将がある近くに
あるん
ですけど、もしかしたらそこかなと、
かもしれませんね、はい、
結果から言うとイオンモールのパーク&ライドを利用したのは失敗でした。
失敗は なんですか、はい、
なんでや、なんでや、
なんか書いてるでしょ、その意味は、
はい、駐車料金が無料になるのはいいけど、
うん、
そこから目的地へ向かう往復の交通費がかかるし、時間も結構かかって疲れました。
なるほど。そうですね。確かに、五条から左京区の栄冠堂とかね、光明寺は遠いですわ。
遠いですね。
うん、京都の人でもちょっと遠いなと思うと思いますよね。
京都の観光地近くの駐車場は、料金は高いけど、
うん、
それを差し引いても。
なるほど。
目的地に近い場所の駐車場に止めた方がいいと思います。
なんと。これ、勉強になりました。
田中さん、ちょっと僕、提案させていただきます。僕、まあ、左京区の近所のこと、要、まあ、要は、あれですけど、知ってるんで。
まあ、知ってる方
が。僕の提案、今回行かったとこね。僕の提案としては、
うん、
あれやったら、
うん、
白川通り沿いの、それこそ、24時間700円ぐらいのパーキング、結構あるんですよね。
そう。
でそこに止めて、
うん、
でそっから、
ね
うん、新女道とか映画の行かれた方がどう考えてもいいと思います。ただ、近所にはさそこまで安いとこはないかもしれないんで、
うん、
まあ、言うたら、別当町とかあっこぐらいまで行ったら、
うん、
まあ、700円ぐらいのとこは、普通にあるんで、僕もそのあたり止めましたね、今回、
ね、
京都行った時
に。まあ、銀閣寺前からちょっとなんか北行きますけどね。
そうそう、北行って、うん、ただそれでも多分、地下鉄日本乗り継いだりとか、バスで揺られるよりかは、うん、まあ、京都の白川通り沿いのあの綺麗な街並みも見れますし、うん、
レストランもあるしね。
そうです、うん。そっちの方がいいんじゃないかな。
ダーミナの有名なのもあるし。
そうそうそうそう。うん、まあ、ね、家族は、いてはったりとかいろいろあるかもしれないんですけど、うん、わざわざ五条のね、そのイオンで止めるんやったら、
うん、まあまあ、ね、
左京まで来て、うん、そこの駐車場で止めた方が僕は賢いと思います。僕ならそうします。
まあ、
う
ん、まあ、ね、まあやっぱりそうだけど、ちょっと無料がつくと誰でもフラッとするんですよね。うん、
確かに確かに。
うんうん、まあまあまあ反省は反省。
そうですね。
うん、
まあ経験は、ね、やったこと金では買えないんで、
そうですそうです。
いいと思います。
あんまり後ろ向くことないです。
そうですね。はい。はいはい、清水寺などの駐車場がほとんどないような場所に行くときは、
はい、
パーク&ライドを利用する価値はあると思いますが、
うん、
それ以外の場所なら直接行った方がいいと思います。その通り。
わかりました。
僕もそう思います。
はい、了解、はいはい。
なお、今回は荷物を軽くするために、
うんうん、
デジタル一眼レフに 50mm の単焦点レンズだけをつけていきました。
いわゆる標準レンズというやつですね。
そうですね。
なるほど。
うん、まあ、ね、田中さん確かフルサイズの一眼レフなんで、もうまんま 50mm ですよ、ね。だからまあまあ、まあ広いっちゃ広いんかな。
まあですね。
うん。まあちょっと狭めの広めみたいな感じだから。
まあ結局 50mm 言いますもんね。
ああ。
まあ35ミリフルサイズは。
あ、そうなんですね。
うん。
まあ綺麗ですしね。やっぱり単焦点の方が、まあ基本的には。
あ、もうでレンズもね、こなれてますからね。そうですね。しっかりした味が出ますよね。
はい。はい、しかし実は、ほら。言うた。もう今、背中叩いたけど。
おうね。
背中叩いたけど。実はこのメールに添付した写真は全て iPhone で撮ったものです。ほらほら言うた、これスマホちゃうかって僕言うたでしょ。
わしもそう思うことがある。なるほどね。いや、まあしかしこれ見てましても、スマホってバカにできんね。
ほら。ほら。
ちょっとまあ違うかなとは思うけどね。ほうで
現金ですな。
まあいいですね。
お便り続きますね、
はい、行きましょう。
最近 iPhone16 iPhone16 に機種を、
はい、
変更したのですが、
はい、
カメラが進歩していて、
うん、
iPhone16 だけで十分綺麗な写真が 取れます。
わしもそれしようかな。はい。
色合いは後から簡単に変更できるので、
なるほど、
実際の見た目より鮮やかな色になっていると思います。
ああ、なるほど。ちょっと田中好みになったよね。ああ、これができますもんね。
はい。また撮影後に絞り値を変えられるし。
へ
え。そうなん？
これちょっと俺まだ変えてへんからな。はい、まだガラケーやから。
ピント位置も変更できます。
そう。
え？そんなピント位置が変更できる。
そんな何しに現場行くねん、それやったら。
花や歯などに近づいて背景をぼかした写真を撮るのは、あ、それは辛いか。辛い部分があるのですが、うん、写真、鉢のような写真も撮れると。うん、
これ、これすごいな。
わからへんやん、これ。
後ろのボケ、ボケがなんであんな綺麗な？
はい、もみじを手前に持ってきて、で、そこにまあピント合わせてるんで、後ろがもうね、綺麗にボケてます。
なんでこんな綺麗なボケが出るんかね。いや、ちょっと iPhone すごいな。ちょっとフラッとした
よ。フィルム時代からカメラをしておられるバンバさんに怒られそうですが。
いや、怒らへん、怒らへんだもん。俺は全然。怒らへん。軽い方がええねん、カメラは。
重たいカメラを持っていかなくても済むから、
はい、
便利な世の中になったもんです。
ああ、
まあ、これで終わりです。
俺決まったな、機種は。
ああ。
これ高いか？これ iPhone16 って。
まあ、高いな、多分。
あ、ほんまに。
まあ、その、もちろん内容によりますけど、
あ、そう。
なんか無印の iPhone から iPhone、なんか、プロマックスまであります
から。ああ、そうか、そうか。
プロマックスになると、それこそ何十万レベルで。無印だと、まあ、10万ちょっとなんかな。
あ、まあ、田中さんやから何十万いっとるやろな。なるほど。
ちょっとこれ衝撃ですね。他にもね、こんな写真もあるんですよ。これ、Q の写真。これなんか、なんか、金付き堂、栄冠堂かなんかの金付き堂バッグに撮られたもみじかな。
なるほどな。
まあ、これで最初に戻る。ほら、わからんやろ。僕ね、この、あ、何でしたっけ、今回なんとか、
う
ん、のお寺、
ああ、
ここのね、この、もみじの絨毯でもしかしたらスマホかなと思ったんですけど、なんとなくスマホっぽい、この広角な感じがね、これ少なくともこれ50ミリじゃこんなに広角感は出ないんですよ。まあその50ミリって後から分かったんですけど、これ絶対これ35ミリ換算で言うと、うん、まあ24ミリぐらいちゃいます。もっと広い？
そんなんか。
うん。
まあまあ、なんせ、ええわ。
うん。
理屈だね、保険していい。これで、これだ
から十分や。それはこの、田中さんが撮られてる、この写真を撮られてる人の風景見ても、2名の女性がそれぞれスマホ使ってますもんね。
使ってるね。
で、この、もうちょっとバックしても、カメラマン、1、2、3、4、5名いますけど、うん、あ、ここは、
1名だけ
か。あ、ちゃうわ、この人もそうや。
うん、それ
2名。
うん、そうやな。
6名中か、これ6名やな。6名中2名がスマホで、
うん、
3名が一眼。
うん、
で、この方わかんないですね、白のジャケット着てる方は。
わかんないね、わからんね。
あ、もう一人、あれですね、この木の向こうに人いますけど、この人はまあ撮ってないかな、写真は。
うん、
まあ、これ見たらやっぱりいかにスマホで写真撮られてる方が。
もうな
これちょっと面白いな、このビフォーアフター。これ人いない時。で、これ人いる時。同じところをね、田中さん撮ってくれてますけど。
まあ、いろいろ意味のある写真なんや、これ、ぼやっと見てたけど、これは。
そうですね。
田中さんの謎かけというか。
そう、面白かったです、
ね。まあ、iPhone の推しというか。
そうですね。
ねえ。
はい。
はい、まあ、ちょっとグラッとしてます、僕は。はい、
まあ、もうそろそろ、ドコモのフォーマが終わりますんで、まあ
ね、うるさいんですよ。もう電話かけたらすぐにこちらは NTT ですが、あの26年3月末日のであんたの電話全部使えなくなると、もう必ずあれが出てイライラしてる時にね、あれやめてほしいんですけどね。しかしまあね、まあ
俺より下げたらもん
ですね。まあ丁寧では丁寧で、
あ、そうですか、
うん、まああのそれはまああのやもうしかし買えなきません ね、
そうですね。
嫁さんも僕も両方とも例のやつですから。柄ですから、
はいはい
はい。柄はなかなかいいんですよ、
そう
やけど。
そう、柄をバカにしたら
ね。うん、だからバカにしません。うん、
まあ、誰も別にバカにはしてないですけど、
ね、ね、
ただ、柄では写真はほぼ撮れない
と、ね。それと、やっぱりね、地下鉄の乗れないとかね。まあ、あれがあるからね。まあ、しゃあない。
地下鉄乗れないって乗れますけど。
いや、ね、あれもうこの前、切符買うときにもう本当遅れましたから、僕、現実に。
そうですか。
ま
あけど、それはピタパでいけるでしょ。
まあまあ、それピタパがあったからよかったですけどね。うん、まあ、しかし、わしもぼちぼち、
はい、
ちょっとデジタルも入れんと。
はい。まあまあ、それはまたちょっと時代が解決すると思います。はい、
次ですね、4人目の方行きます。
田中さん、ありがとうございます。
田中さん、ありがとう。ぐらっとしました。
はい、オフィス樋口さん。
樋口さん、はい、個性の塊。はい。
明けましておめでとうございます。
はい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
まだ、 去年の夏のツアーのまとめが終わっていません。
はいはい。
今回は挨拶のみです。
はい。
ということです。
なるほどなるほど。まあいろいろと課題があると、はい、俺の方にもあるし、樋口さんも課題もってあるんです。
まあそれと
学校の先生やからこういうとこはね、やっぱり課題とか宿題とか厳しいんですこの人。
まあうざいですけどね。言われるのは、
まあまあまあしゃあないな。
そんないちいち言わんでええやんと思うんですけど。いやいや、
まあ先生の宿命ですこれ、はい。学校の先生はしゃあないこれ。
まああのギャラの話とか、
はい、まあそれもありますね。
あと、はい、大雪自転車、サバ街道、ボラボラ、
女性社員の高年齢とかね、
はい、白とかね、うん、あ女性年齢は書い
もうさすがに書いてませんか。
さすがにちょっとあれを言ってたら今の時代ねちょっとやばいと思いますから。まあ、
うちもほんで若いのいっぱいおりますからね。
そうそう、だから別にその若いとか年寄りとかっていう観点で僕らはものを見てないんで、
あまあまあね、
さすがに樋口さんもまあ今のコンプラの時代ね、それは言えなくなったのかなと思います。
まあ、何せいろいろとあって、個性を発揮してあります、
は
い。
で、他にもね、2025年は、阪神・淡路大震災から30周年という節目の年でした。
はいはい、
はい。ごめんやつ、ばんば文雄ですというラジオ番組を偶然知ったのも、阪神・淡路大震災が起こって、数ヶ月してからでした。
あれは、まあ、したと。きっかけになってるっていうかあったんですね、うん、
JOBBB ラジオでも阪神淡路大震災の様子を紹介してほしいと思います、
はい、なるほど、はいはい、考えておきます、うん、これは
もう話はね腐るほどあって、
うん、いや
山陽道ボラボラでもねあの神戸とか、
はいはいはい、
あの主にその芦屋のところで結構その地震の話はしてますけど、
うんうん、てっぺんがあの8ミリビデオのあれあの映像化してくれてるんです
けど、ね、してますでしょ、ありますよ、
ね、
今
ね、あれがやっぱりまあ割とラジオ屋の撮った阪神・淡路大震災っていうことで、
あれどこにも公開してないですからね、
まあ、まだ全然触ってないですもんね結構テープたくさんありますよね。
そうですね、うん、はい、あで次のお便りでボラボラしてくれてますんで、
はい、
ちょっといきますね、
いきましょう、あの
別お便りで、
はい、わかりました、
同じ樋口さんです、はい、本題に入る前に急に衆議院の解散風が吹き始めました。
みたいですね、今。はいはい、
マスコミは、
うん、
中国、ロシアの世論操作による影響を受けないようにしなければなりません。
なるほど。はい、うん、
自民党には左派から右派まで幅広い思想があり、
うん、
調整機能がありますが、
うん、
野党にはありません。
どうでしょう。これはまあちょっと意見違うところですね。は
い、自民党が長く政権を担える要因だと思います。
うん、
あと、立憲民主党は民主党政権時代に野党議員から追及されて泣き出す大臣がいたので票を入れないのが無難です。
なるほど、
はいはい、泣いたらあかんという、
まあね、
だからね、
うん、
あの通天閣 の, あ の, 女優あれの
歌, です
歌の方舐めたらあかんってね、
はいはい、
あの雨の CM でありますけど、ヒューさんの場合は泣いたらあかんってやつですよ ね
立憲民主党ってやつですか。
立憲人って書いてますね。
はいはい、もうそれ知らんのです、そのこと。
あの、立民ってやつでしょ。
立民。
要、なんか、名前長いから、立民、立民って言って、人の名前みたいに言いますけど、まあ、多分それやと思います。
まあ、まあ、お互いに注意しながら投票しましょう。
そうですね。はい、はい、本題です。
はい、どうぞ。
2025年8月18日、うん、クラブツーリズムのツアー。
ああね、はい。
キハ189系。
189ですか。
189ですね。
はい、189系ですね。はい。
で、まあ、係という、
はい、
人名のない係ですね。
ああ、系ですね。
はい。で、
鉄道ですね。鉄道ですね。
そうですね。キハ189系で、
うん、
京都鉄道博物館へ、ダイレクトイン、びっくりマーク。
ああ、何やろこれ、ダイレクトイン。
関西貨物船ツアーがありました。
ああ、入り方が違うんですね、普通と。
だから、まあ、
ストレートに中まで行けると
う、うん、そういうことですね。あの、はるかとかアンナが通る、
まあ、
京都、あ、貨物船で、まあ、京都駅まで行って、ビャーって行くってことです
ね。マニアの人の、まあ、一つのですね。
そうですね。
行き方でしょうね。
はい、多分それと思います。はいはい、座席は、通路側を指定されていたので、
うん、
車窓動画はかなり見づらいです。
ああ、そうか。
樋口さん的には、あの、窓側が良かったんですけど、
いや、それはそう
ですけど、まあ、残念ながら通路側を指定されたと、うんね、ちょっとここは歯ぎしりする場所かなと思います。あ、
ちょっとね、クラブツーリズムも、
うん、ちょっと
問題残しましたね。
樋口やぞっていうね、おい何しとんねんみたいなね、
うん、まあ、そういうわけにもいかんかったんでしょう、
はい
はい、
新大阪駅から神戸貨物ターミナルまで、神戸貨物ターミナルで折り返してから、
はいはい、
宮原捜査場を経由して、京都鉄道博物館に まあ、入庫します。
スーパーサルデキンコースですよね。
そうですね、
まあ、クラブツーリズムもかなりこう力もあるんでしょうね。
そうですね、はい、はい、でいつものようにですね、大量の動画ですね、
はいはいはい、
ちょっと撮りにくかったっていう、あの車窓動画、は
い、先ほど見えてもた
やつ。ああ、そうです、あ
の、そういやね、なんかピントが甘かったんとなんか前の方のガラスの残像みたいなものが入ってね、ユーさんにしてはちょっと荒っぽいなと思ってた。
あ、やっぱりあのぱり通路側っていうね、あ、まあ、ハンディキャップが、
あ、かわいそうね、
やっぱりあの窓際やったらあんなことは、
あ、まあ、それはないと思います。
おそらくないと思うんで、はいはい、あ、はい、というわけでもう
苦しかったね、ユーさん、
はいはい、大量にもう動画を、
はい、一部見せてもらいました。
送っていただいて、
ありがとうございます。
はい、皆さん、あの、詳細は、YouTube、
う
ん、
そうですね。
島風鉄道チャンネルを見てください。
はいはいはい、まあ、あの、本家行かはった方がいいと思いますわ。
そうですね。はい、登録者数が、2800人。
ああね、すごい、これもね。
ということで、はい、まあ、我々、その、日本を代表する、二大鉄道 YouTuber が、リスナーさんに似てる。
そういや、そうですね。
すごいですよ。
ですね、
本人たちがあんまりって、うんうん、僕らが鉄道分かってないんですけど、まあまあ、事実そうなりましたね。
いや、すごい、すごい。はい、
うん、まあ、というわけで、まず出発前と大阪駅到着前の動画から始まって、
はい、
そして神戸駅を経由して、
うん、それであんな不思議な画面が出たよね。はい、
そしてまあ一部音声だけの、
はいはい、
あの動画もありましたが、
はいはい、
吹田貨物ターミナル通過から、
おかしいと思ってたよ俺、
そして京都駅から博物館に入庫するまでの動画、
まさにもうなんか特別のコースと、
はい、そうです、
特別の料金で乗られたんでしょうね。
で、まあ、僕らにも動画と、あと写真を送ってくれて、
はいはい、ありがとうございます。
これちょっとリスナーさんにお見せすることはできないんですけど、
はいはい、
まあ、僕らのちょっと感想で感じてほしいんですけど、
はいはい、
京都鉄道博物館の写真、
はい、
こんな写真です。
ああ、これね、
はい、
あ、不思議なとこやな、これ、あれ、
なんか、
おお、これ何やろ、
Q&A があって、
ああ、こんなのあったから、
はい、鉄道にはどんな車両があるのかな、
あれ、
うん、っていうことで
見たんやろね、わしもこんなこと、はい、はい、忘れてた、もう、
で他にも、
はい、
当時の世界最高 300km 時速での営業運転を実現した500系521型1号車。
これテスト運行の時僕乗せてもらいました。
そうですか。
はい、
で、なんか線路の上を、
うん、ぐいぐいと
漕ぎながら自転車で漕ぐ、うんうん、なんかそういうアトラクションがあったんですね。
みたいですね。
うん、
はいはいはい。
まあ直線の短い距離だと思いますけど。
はい、そうでしょうね。
樋口さんがその写真を撮ってあります。
岐阜県で一遍これ僕見たことありますわ。
トレインサイクルとかいうやつかな。
かもしれんね。はい。
ね。
うん、
で、これなんか雷鳥の金沢行きの、そうですね、あの、道標っていうの、はいはいはい、行き先表ですね。はい、はいは
い。あの、角のカーブがいかにも時代でしたね。
ああ。
ふにゃーっと曲がった、こうね。
はい。まあ、この車内に入って、寝台車ですね。の中を探検したりとか、あとは、新大阪行きの月光という、
うん、
そういう電車が、
まあ夜行でしょうね、月光いうだけ、
あ、月の光、
はい、多分ね、
で、これなんかちょっと結構最近の
ちょっと紫っぽい、
そうですね、車内で、これって新幹線かな、
ああ、そうかもしれんな、
はい、そんな感じの、あ、運転席も、その多分これ最新車両の運転席でしょうけど、結構シンプルですね、運転席が、
ね、
うん、あんまりスイッチもなく、
おう、もうまさにそうですね、もうスイッチはもう入れてる暇ないんでしょうね、
あー、なるほど
ね、オートにしとかんとね、
そうです
ね、早いから、
はい、はい、まあ、なんか時刻表も、
はい、
運転席の上に乗ってたりとか
演出がしてますね、
そうですね、はい、で、まあ、もうあとまだちょっと写真続くんですけど、なんかアイスクリーム売りの箱とか、
はい、50円とか
50円、昔ですね、これ、
ああ、鶴ヶ若さ、はい、懐かしい、
田島ビーチ、
お
ーこれは京都かな、田島ビーチは、
そうでしょうね、兵庫県じゃないでしょうね、
はい、かな、兵庫県かもしれんね、
うん、
はい、海への割引のなんか宣伝のポスターとかね、
昔ですね、
はい、
あ、
これは何だろう、嵯峨野っていうなんかディーゼルカーか、
ディーゼルカーの機関車ですね、
はいはいはい、
でしょうね、
ですね、
多分 D が入ってますから、ディーゼルかもしれません ね、
それの、まあ、駆動車と客車を樋口さんが写真撮ってる、うんうん、あ、これトーマス、
はい、
トーマスの
トップですね、
トップ
前ですか、
先頭車両っていうのは写真があって、
はい、
あ、でキハ189系、さっきの樋口さんが乗られた電車ですね、
はいはいはいはい、
あれの なんか入庫の写真っていうのがありますね。
そうですか。
これですね。これ。
あ、これが入ってく
る。だから団体列車やったんですね。
かもしれませんね。
で、それに乗って、まあ、新大阪と京都駅をこう往復されたっていうことですね。
特殊なコースでね、貨物で、貨物
線を利用した。ね、まあ、特別車両ってやつですよね。
それね、あの、例のクラブです。クラブ所持で、
はい。最後は京都鉄道博物館から出庫して、向こう町通過までの車窓動画。
なるほど。
今なんかタワマンがね、
はい、
できるかできへんかつって、
ああいう点
揉めてます、あの、向こう町のあたりは、向こう市のあたりですね。
それ知りません。
はい。まあまあ、そのあたりを、最後、車窓で締めくくったと。
ご苦労さんでした。
はい。はい、今回のブラブラネタ以上です。
はい。ありがとうございました。
今週の放送を楽しみにしています
。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
という樋口さんでございました。
わかりました。樋口さん、ありがとう。
他にですね、
はい、
なんとあの方から、メーカー、
はい、
岡山の、
はい、すごいですよ。
お土産をいただきまして、
はいはい、
メーカーは岡山の桃ですね。
そうです。これね、
はい、このメーカーの皮はこれ果物の皮？いや、ちゃうな、菓子か。
待ってみてください。
はい、
この包装がおもろいでしょ。
おお。
もうこれ高級な桃の実物が入ってる包装なんですよ。
ああ。
掘ってばんねん。
あ、それで。
で、それを開けにくい、もう厳重に包装してるんですけど、ハサミで切れんような。
は
い、開けると中からね。世の中にこれほど可愛らしいお菓子があるんかというようなね、桃タイプのお菓子が出てきます。まだこれ、まあ、あの、てっちゃんとか大ちゃんにあげよう思って、まだ開けてないんですけど、家持って帰ってください。一つ二つあげますわ。
あ、じゃあこれちょっと、後で、安倍さん、
うん、すごいですよ、これは。
いただきます。あの、安倍さんっていうのは、あの、は
い、
首相の方の安倍さんじゃなくて、
いやいや違います。
まあ、我々の、はいはい、ラジオを初期から支えてくださってる、
は
い、
岡山出身のね、
そうです。
岡山がふるさとで岡山へ正月帰ってきはって、はい、わざわざこういう放送の珍しい桃をですね、FM 線のスタジオに届けて
これ生安倍でした。
え、
生安倍ですか。
生安倍
だね。要は、ほんまの安倍さんが来てくれたんですか。
ああ、もちろんもちろん生ですよ。
戦中まで。
おいおい、もうあの、ディレクターさんと僕ね、あの、はい、まあ、あの、相棒の女性の方に紹介しておきました。
はいはいはい。
もう、お互いに、まあ、初めての出会いやったんですけども。
はい、これはいいですね、この箱、はい。あと、まだあるんですよね。
これね、面白いですね。
生安倍さんからいただいた。
ママカリの三杯酢漬けという。
あ、なるほど。
小さな漬物ですか。これもね。
これはね、イワシ？
いや、
サンマ？
ママカリやから、イワシ
ちゃいますか。
ママカリって、あの、有名な、あの、岡山の駅弁にあるやつですよ。
おー、うん。
これがママカリのポン酢漬けと書いてますね。
こっちがサンバイ酢。
はい、こっちがポン酢です。
へぇ、ちょっとポン酢の。あ、はい、この、それぞれ、絵面が面白いじゃないですか。面白い。デザインが。
うん、これをゆいちゃんに やったらどうかと思って。
サンバイ酢漬けの方が桃太郎で、ポン酢漬けの方が、
そう。
赤鬼。
そう、それまたね、大輔とこの孫にやったらどうか、
はい、絵が、ね、プリントされて
る。かわいいんですよ。開けるんがもったいないぐらい。
あへ
ぇえらい、もうね、持っててくれはって、まあ、でスタッフにも気ぃ使ってくれはってね。
そうなんです。これ、まあ、その高いですよ、この買ったら、まあ、値段のこと言ったら。
いや、ものすごい高いと思う。まあ、持つべきものはやっぱりね、お金持ちの友達ですね。
安倍さん
ですね。はい、まあ、あの、金持ってん人は、まあ、これできへんからね。
安倍さん、ありがとうございます。
安倍さん、本当にいつも気づいてくれ
はりました。まあ、実際、千日用まで来ていただいたみたいで。
はい、そうですよ。
ありがとうございました。あ、そんなおしゃれな。
うん、袋でね。
安倍さんっぽくないですね。
なんかこれ、英語で書いてるんです
よ。Welcome to Souvenir Land with special gifts. Fulfilling your wishes. We hope to bring you smiles.
何のことは分からんけど。
よく分かんないですね。
まあいいですね。
はい、
嬉しいです。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。安倍さん、
はい。
ありがたく頂戴いたします。はい、で、あと、
はい、
松島進さんからですね。
そうですよ。
あの、まあ、プロカメラマンの方なんですけど。
これもね、探してもない人ですよ、この人。はい、これほど面白いカメラマン。ほんまにね、はい、もうあの人自身がもう、
ね、
カメラ博物館
に入って。琵琶湖のね、サニーみたいな感じですけど。
まあまあそうですね。
あの、その松島進さんから、
すごい
写真集をですね。
そうです。
これ2冊、送っていただいて、
うん、あの人だけではないんですよね。
あ、そうなんですか。
あの人も映ってるという、
まあね、2冊ちょっとこの
あ見てください。
もう1冊の方、
あ、すっごいもう精密、はい、これ多分この雑誌出してる会社が、
はい、
あの、まあ、写真印刷では世界的に有名なところだと思うんですけどね、はい、大コロという会社、大阪の会社でね、
そうなんですか、
卒業アルバムを作ってるところなんですよね。
なるほど。フォトジャパンで PJ、
はい、 そういう雑誌を作ってあって、その中で松島さんが 2回にわたって、まあ、このすごい写真、
まあ、あの方で琵琶湖の、まあ、写真、白鷺の写真で、まあ、一番有名な方なんですけど、はい、その松島さんが、
これはあの高島市だけの特集してるんですよね、はい、これ他のところもありますけども、まあ、生まれたところやから余計にまあ感無量いう感じで、もうすごい写真。
今書いてますよ。1964年写真家に憧れて大阪の日本写真専門学校へ入学、
はい、
同時に二学会の青木君雄先生に学び、
うん、
学友から琵琶湖と横湖へ案内していただいた。まあ、これ松島さんの、
はいはいはい、
もしかしたら初めてこう、ね、琵琶湖行かれ
た時の話、出会いが書いてくれはったんです
けど、はい、雪の少ない故郷長崎県伊勢林では味わえなかった、はい、雄大な水のある風景と雪に包まれた静けさが都会に馴染めなかった私の心を癒してくれた。
そういうところで、まあ、琵琶湖も役立ったんやね。
そうですね、はい、消えていく美しい琵琶湖を残したいと願い今日まで撮り続けた。
あ、
気がつけば62年が経ち80歳を迎えた、
はい、
とか、まあ、書いてあります、
はいはい、すごい方です。もう写真もすごいけど、この人自身を味わってもらいたいって、
ね、そうです。あ、でね、個展があるみたいで、あるんです、
はいはい、それ言ってあげてください。
ね、松島進写真展パート47、
はいはい、
47回目がですね、
はい、
3月10日から22日、
うん、
それこそ田中さんじゃないですけど、
うん、
京都で
東山区、
はい
はい、
京都写真美術館、
はい、
ギャラリージャパネスク
2階
で行われると、
はい、
いうことで、午前11時から午後の18時、まあ、6時までですね、
はいはいはい、
期間中無休ということなんで、
はい、ぜひ皆さん、もう何よりも嬉しいのがですね、
そうですね、
入場無料っていうのがね、こんなええ写真が入場、
そうですね、
無料で見られてもええのかという、
はい、
なんかこう賽銭箱でも置いてあったらね、お金入れたいような、ね、
確かに
すごい力作が並ぶと思うんですよね、はい、
皆さんのパーク&ライドを利用して、
はい、
今冗談ですけど、
まあですね、
行ってください。
神宮道のところらしいですね、東山駅からの近いとか、はい、まあ、書いてますけど、はい、どうぞ、これこんなもん、
おはがきもいただきました。
もうできてるんですよ、
はい、
おはがきが、はい、
ああ、なるほどね、
はい
はいはい、東山駅、地下鉄東西線東山駅より徒歩5分、
はい、
京阪本線の三条駅より徒歩10分、
はい、大変行きやすいところですよ、
はい、うん、京都駅四条河原町などから市バスの 5系統、
はい、
あとは46系統。
5系統はね。
5系統ですね。
はいはい、
46系統で、神宮道下車すぐと、
はいはいはい、
いうことでございます。
うん、
松島進写真展パート47。
はい。
3月10日から3月22日。
ね、
11時から6時までということでございます、
はい。行ってみたいですね。
そうですね。はい、
行ってみたい写真展です、はい、
あとね、松島進さんのホームページに行くとですね、
うん、
2200点の作品を、
おーっと、
はい、掲載してると、
うわ、
いうことです。
どんなホームページやろ、
松島で -進む.com でございます、
はい、
あと期間中は会場にいらっしゃると。
あ、いいですね。握手してもらうだけでも力が出ますよ、はい、
まあ、あとね、土曜日、うん、日曜日の午後2時から4時、
うん、
まあ、2時間ですね、 お茶トークを行います。
いいですね、
書いてますね。皆さん行かれるときはぜひこの時に行ってもいいんじゃないかな。も
う絶対そうですよね、
はい、
まあ、実物見てくださいよ、ご本人。
そうですね、
それは、あ、そう、
ご本人をね、
うん、
なかなか
写真も素晴らしいけど、はい、本人もなかなかの人でね、
僕らのね、YouTube でも、
はい、
インタビュー動画出してるんですよね。
いいですね、見てください、
サバイバー番チャンネルでどう検索者出てくるんかな、松島進むカタカナで多分検索者出てくると思うんで、はいはいはいはい、ぜひそちらも一回見てほしいなと。
すごい方、
松島さんのなんかカメラ論みたいなの、
はいはい、
語っていただいて、
まあ、破天荒というのか、
そうです、
ね、ここまで言うかというのか、
うん、すごい楽しい方ですね。
愉快な人、
真面目なんですけどね、
真面目、
クソ真面目なんですけど、
でまたね、何言うわからんよね、
そう、実直な方なんですけど、うん、なんかこうカッとやるんですよね。
野獣性っていうのがありますね。
はい、
ボーンとこれでヒューマニティもあってね。
はい、
うん、
難しいこと言うな。
いやいや、まあたまに、まあ、こんなこと言わんと、ね、俺もほや思われてるから、
はいはいはい。はい。というわけで松島進さんありがとうございました。
万歳です。
あとは、はい、これ年賀状ですか？
あ、年賀状、もうこれはね、まああんまりね言うていくとこあるよ。
これいいですか？なんか面白いデザインの。
はい、
これ藤田誠さんの顔を、
ねはい、馬の顔にしてるんですよ、ね、
でその馬の横に仕事人
そう
あ必殺仕事人ね
そうですそうです
藤田誠さん中村門役で出てはりましたから、
はいはい、
あこの方ね
神津さん
神津さん
神津
さん東京住まいですかい
やもともと毎日放送のディレクターやったんですけど ねあ、ま、だいぶ前から東京行って
六本木
うん
なかなか行かれへんで、まあ、六本木からのお便りってなかなかないであ
そうい
やこれすごいとこやから六本木って
神津さん自身もね松島さんに負けんぐらい変わった人
あ
これはなかなかね一朝一夕でできる人間やないですよ
あとは
そういう超奇人変人、はい、英雄の神津感ですね、はい、
であとはね、はい、あの北川さん
北川さん北川おさむさんやったから
そうおさむさんですね、はい、大阪城の、うん
上司さんです
そうですね
長い間ねもう日本中と公園で飛び回ってあるみたいな感じだね
あ書いてますね
そうでしょうこの人の話はめちゃくちゃおもろいんだ、
はい、あとは、はい
うん
これは OCC 大阪市民大学センター
はい
あからいただいてますね、は
い、偉いあのいわゆる庶民教育の人で岐阜県の人ですから、はい、大沢生産さん英雄ですね
あとは松田さんという
方松田さんこれまた僕と
同級生僕誰か分かってないですけど
全然分かってないでしょ、
はい、
もう名ディレクターです
あそうなんですか
ヤングタウンとか有名な番組作
られ阪南市からいただいてます
もうね農業一筋ということでね
なかなかこのデザインがいいね年賀状の、うん、なんか知性を感じるデザインですよね
そうそうそうもう絶対いい男です
馬年いただきました、はい、ありがとうございます、
まあ、他いっぱい、まあ、いやそんないっぱいでもないあることあるんですけどまあまあご迷惑かかってもいかないことがあるの で、ね、この辺にしておきましょう
勝手に紹介しております
そうです勝手に許可も得ない、まあ、この出したら OK でと思います、
はい、分かりましたはい以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了、
はい、
ちょっと僕ら今回火曜日配信あ収録なんで
ねえごめんなさい
もしかしたら木曜日までにお便りいただいた方はあの次回
すみません
でそれ2週間後になるんですけど紹介させていただきます
はい
はい、以上をもちまして、同時にですね、JOBBB819 すべてのプログラムが終了いたしました。
なぜ管理ができてないのでね、そうですね、したら大事なんですよ。忘れてるかもしれません。
ちょっとね、お便りの裏話で言うと、迷惑メールがもうアホほど来てますんで、
ああ
それをね、こう削除、
うん。
もちろん自動的に削除するようにはしてるんですけど、うん、その、間をかいくぐってね、まあ、結構来るんですよ。でそれを消してる間に、
うん、
読むべきものを消してしまったりとか、うんうん、たまにしてますんで、うんうん、もし それで消して読んでない、なんで読まへんねんって怒ってる方がいたら、
いや
わざと消してるんじゃなくて、うんうんまあ、言うたらその迷惑メールを送る業者のせいということで、あまあ、ちょっとそのあたりご了承いただきたいなと思います。はい、怒らんと。
ね、
あとタイトルがね、
はい
まあ、今回送っていただいた方は皆さんすごいタイトルが分かりやすかったんですけど、うんうん、やっぱりねなんか例えば山田ですとか川口ですとかそういうこと入れていただいたら、
うん、
あ山田さんかっていうことで僕分かるんですけど、うんうん、なんかちょっと分かりにくいタイトルとかやったらもしかしたら跳ねられる可能性もあるかなと
あんまり凝っていただくと
ね、この方がいいですねもう、うん、JOBBB 当てとか書いていただいたら、うんうん、もうああこの人かみたいな感じになりますんで、
まあ、いろいろございます
よろしくお願いいたしますはい、はいで我々ラジオ以外もいろんな媒体で情報発信しておりまして、
はい、
でふみおくんが毎週土曜日ですね
はい、はい、
昼午前10時から昼の12時まで2時間生放送してます、
はいはいはい、
FM 千里ですね、はい、コミュニティ FM なんですけど
ここから5分のところの放送局、ね、
そんな近いですか
近いそこに見えてま
てますけどね、はいはい、バンちゃんのこれラジオ聞く聞く、はいはい、今週もすでに第1回目今月ですね、
はい、終わりました1回目
終了しまして、はい、面白かった地名の話
ありがとうございます
僕一番面白かったのがあれベルンの話スイスのベルンの話
ま
あ知っとったけど、
うん、お前があれ連れてくれたよね
ああそんなそういやあとねベネゼーラ、うん、
ベネゼーラ
ベネチアが、ね、なんか由来やって言って、
う
ん、
小
さいベネチ ベネチアあれびっくりした、
うん、アメリコベスプチという探検家の方がこう行って初めてその原住民の方が杭の上に住んでる湖ね、マラカイボコっていう湖があるんですけど、ね
はいはい、
それ見てあ私の知ってるベネチアにそっくりやいうことでその瞬間つけたのがですね
コベネチア
そうそうそれがまあ
ミニベネチア
ベネチアという意味らしいですねまさか なところでベネチアが出てくると思う。
場所全然ね、ちゃいますからね。
はい。まあ、いずれもトランプが、ね、蛮行してるところ
ばっかりですけど。蛮行ね、はいはいはい。はい。なんかトランプの名前の由来もね。
あれ
も
一遍やりました
ね。知りたいですよ ね。まあ、僕は知らないですけど。ね、はい。まあまあ、そうやって、第1回目はもう地名で終わりまして、今週末ですね。はい。はい、1月の。
17日。
はい。ですね。はい、はい。17日土曜日なんですけど、はいはい、なんかネタ決まって
ますか？いや、もうね、決まりました。ものの始まり何でも堺というね。堺って非常に面白い町なんですけど、意外と知られてないところがあって、ことわざがあるぐらいなんです。
堺ね。
うん。はいはい、その堺について、ものの始まり何でも堺、はい。内容は何かと、なんでそこまでものがあっから始まったのかということを含めて、まあ、その辺はちょっと大阪のまあね近くの町でもあるし、
はいはい、
じっくり話したいなと、
まあ、堺ってなんか全然関係ないと思ってたもんがつながる町で、
う
ん、
ああそうですね、
至る所で出てきて、まあ、ある意味ちょっと鬱陶しい存在でもありまして、
そうですね、
で、まあ、今回の僕らのラジオで言うと、僕このコーナーの前に尼崎市の立花あたりをコラボラしたんですけど、あそこで荒木村重さんの話をしたんですけど、この方がですね、なんと堺とすごい関係が深くて、うん、お茶つながりですね。
ああ、まあ、いわゆる千利休さんの。
そうそう、千利休とかね、あと、津田宗牛。
うん、ああ、そんなあったな。
津田宗牛というか、いてあるんですよ。はい、僕何しゃべったかよくわかんない。まあ、とりあえずお茶の方です。
はいはい、
要は千利休とか津田宗牛と仲が良くって、
うん、
結構何回かその堺のお茶会に、荒木村重、
呼ばれてるんですね。
出てて、うん、でしかも亡くなったもね、彼、堺なんですよ。
おそうですか。
堺でね、52歳で亡くなられて、
うん、
現在ね、妙法寺に祀られていると伝わる。
うん、
お墓はあるかどうかわからないですけど、う
ん、祀られてるんです
、ね、まあ、だから、まあ、僕は人間のクズかなと思ってる方なんですけど、まあ、その荒木村重も実は最終的には、うん、堺に、大阪府の堺市と関連して、しかもそこで亡くなったっていう。
なんか、非常に深い縁があったよね。それを僕知らんかった、ね。
だから堺ってほんま、至るところで出てくるんですよ。
懐が深いというのか、はい、得体が自然
というか、まあ、鬱陶しいというかね、
魅力がある
というか、ね。いろいろ言い方ありますけど、うん、まあ、その堺市を、今週は、FM 千里で。
いっぱい特集させてもらって、まあ、こんな街もあるんやというようなことを知ってもらいたいなという
感じです、ね、皆さん、ぜひ。17日、
はい、
1月17日土曜日、はい、朝10時からは、
お願いします。
はい、はい、インターネットですよ。
そうですね。
皆さん、FM 千里で検索して。
もうホームページから即、はい、
即ラジオに。即です。
うん、
即です。
もうラジオ受信機いりません。
いりません。残
念ながらね、はい、ラジオ言うたらいかんのかもわからない、ね。
そして、お便りも、すぐ送れます、
はい。はいはいはい。
よかったら送っていただいて。
は
い、
大体、まあ、よほどのことはないけど、
ね、
読むようには努力してます。
結構、僕のお便りも、なんか、読んでくれますもんね。
ああ、もうね、よう出てますね。
ありがとうございます。は
い
は
い
は
い、おもろいね、
家族ラジオじゃないんですけど、そんな感じで呼んでもらってます。
はい、
あと、私、てっぺん、YouTube やっておりまして、
はい、
まあ、各 YouTube チャンネル、まあ、細々と、それなりに、
いやいや、
動いておりまして、
うんうん、
はい、サバイバー版チャンネル、
はい、
そして、何でしたっけ、名前忘れました。自分で名前覚えてないです。鉄道黒潮。
あ、はいはい、
あとは、料理人晩飯レシピ集、
はいはい、
チャンネルですね、はいはい、そして最近ちょっと力を入れております、うん、家族ラジオ JOBBB、うん、チャンネルということで、うん、まあ、主にですね、山陽道ボラボラとか西五街道ボラボラの、まあ、前編をですね、はいはい、ちょっとキュッと縮めた形で、
うんうん、
動画にして、うんうん、で、Google の地図なんかの映像もちょっと、
うん、
あと、文夫くんがね、30年ぐらい前に撮った写真の映像とかも入れながら、はい、ちょっとラジオではわからんかった部分を主に重点的にですね、
うんうんうん、
動画にしております。
うん、
あとは、スイスの歩き方チャンネルもやっておりますんで、
はい、
まあ、各チャンネル、ぜひ視聴、コメント、登録よろしくお願いします。
何か一つ発見があります。
あ、結構ありますよ、
うん
ね、発見が、
ね、
ないかもしれないですけど、
いやいや、ありますよ、
ありますよね、
うんうん、一つはあると思います、
はいはい、というわけで、YouTube もよろしくお願いします、
はい、
はい、以上で終了しましたんで、じゃあまた、2週間後ですかね、
そうですね、
はい、2026年の1月29日ですね、
うんうん、
次回の
になりますか、
はい、配信、はい、1月29日夜9時頃こちらのホームページで配信する JOBBB820820 でお会いいたしましょう。ふみおくん、長い間お疲れ様でした。
いや、こちらの方こそありがとうございました。
は
い、
リスナーさんもお疲れ様でした。
皆さんありがとうございました。
はい、お相手はバンバテッペイと、
バンバふみお
でした。それでは皆さん、さよなら。
おいよ。